すいません、今つなぎ直しました。はい、というわけで今聞こえてますかね。あれ、聞こえてない、聞こえてますか、聞こえてますかね。あれ、聞こえた？聞こえたかな？大丈夫かな？すいません、なんかね、音楽かけようとしたらなんかうまくいかなかったな。音楽かけたのがいかなかったかな。これ切っちゃえばいいのかな。これ大丈夫か。はい、聞こえてますかね。聞こえてる？皆さん聞こえてますでしょうか。聞こえてる、聞こえてる、聞こえてます。ありがとうございます。はい。音楽しか聞こえない？あれ？音楽は今かけてないんですけどね。音楽は切ったんですけど、まあいいや、聞こえていると思うんで、これだと、今んだと多分聞こえてると思うんで、ではやります。トイックお疲れ様でした。私はメジャーフォームだったんですけど、あれ34番35番でいいのかな。年間そんな30回もやってんだ。あ、そうか、韓国で20回ぐらいやってて、日本で、韓国で20回以上やってん、20回もやってないよね。韓国が何回だ、毎月やって15回ぐらいやってんのか。で、日本の20回ぐらいやってるからいいのか。はい、あれ34も言ってあるのかなと思ったけど、韓国と投資だからあるんですね。はい、2番のスプリングドホルダーさん、今日最後のトイックお疲れ様です。今日は、3回も事前の音声確認を聞くことができました。最初は音が小さいという人がいてやり直し、次は逆に音が多すぎるという人がいてやり直し、とどめはクーラーの音がうるさいという人がいてやり直し、暑いのにエアコン止めたらいいのにと思いましたが、エアコンの音がうるさいと思うなら後ろ行けと前に座ってた人は言われていました。まあドタバタしてたのに、試験官の口調がゆっくりなのには癒されました。そうですか。私のとこはなんか10人ぐらいの部屋かな、実際に来たの16人ぐらいで、椅子がなんかね良すぎちゃって、ちょっとソフトすぎちゃって、であとね、座るとなんか設定がすごい低いんですよ。で、高くし自分で調整しなきゃいけないけど、あれと調整仕方わかんない人とかいたんじゃないかな。大丈夫だったかな、みんな。クロスウェーブ幕張というところで受けてきました。まあ部屋はなんだろう、いい部屋でしたね。机も大きくて椅子がちょっと高級すぎちゃうような感じでしたけど。はい、ナンバー3メジャーさん、先週 SW 今日 LR 受けてきました。あ、私と一緒ですね。今日のリスニングはパート2の最初から非常に聞きにくく感じたのですが、実はいつも通りだったのでしょうか。パート2はね、いつも通りじゃないかな。パート1がちょっと難しかったけど、ちなみにパート3、4も高速に感じました。あ、そうですか。パート2は あ、パート3は難しかったですね。なんか、まあ、解けないってことはないんですけど、まあ、結構なんかギリギリなんとか解けたっていうような感じでした。パート4はね、優しかったな。はい。薬好きの薬広、薬好きの薬広さん、フォームは 4JCI34 でした。マイナーフォームとかメジャーフォームとかは何かで回答用紙の、印刷の色が緑かピンクで決まるという記載を見たことがありますが、どの程度マイナーの問題は異なるのでしょうか。共通する部分もあると聞いたような気がするのですが、まあ4割ぐらいは共通なんですけどね。はい。5番巨人頑張れさん、神崎さんこんばんは。僕は今回フォーム35のマイナーでした。去年の12月はフォームが1つでしたが、今日は通常通り2つですね。今年神崎さんがお一人でラジオを始めてからは、私は全て神崎さんと別フォームでした。今回こそフォームを祈りますが、今回も別でしたね。私は今回は34のメジャーでした。英語好きの薬広さん、4JCI34 のパート2が何問か迷いました。パート7は4分余りましたが、勘でマークしたためかと思います。笑い。今日のハプニングですが、試験開始数分前にトイレ休憩を要求した女性、20代おそらく学生がいて認められました。また会場で飯を食っていた女性、20代がいて何も注意されず食い終えていました。笑い。なるほど。そう、うちの会場もね、なんかもう全部受験票 B とか受験票 A か、回収し終わって問題も配り終わって、でも試験開始まであと12分ぐらいあって、なんか12分間ぼーっとしてんのは、あの時間無駄ですよね。でその時間、まあトイレ行きたいって言えばダメとは言えないんじゃないですかね。ただぼーっと座ってるだけですから。すいません、もう我慢できないんですって言えば、ダメっていう理由ないですからね。12分間ぼーっとしてるだけなんで、まあ認められて当然だと思いますけど。なんでトイレ近い人はあのタイミングで行くといいんじゃないかな。今日はうちの会場はいなかった、私の部屋はいなかったんですけど、前回11月の時は割と広めの部屋だったんで、2、3人トイレ行ってましたね、その時間帯。会場で飯食ってた女性って、会場って言ってもあれですかね、部屋の試験受ける部屋で食べてて何も言われなかったんですか。部屋の外のなんかロビーみたいなとこだったらいいと思うんですけどね。部屋はね、なんかご飯粒とか回答用紙ついちゃうとちょっとまずいんじゃないですか。ちゃんと読み取ってもらえないと思いますんで。はい。7番ゲット049番さん、ゲット049さん、お疲れ様でした。メジャーです。メーリングサービス Will の自動詞を選ぶ問題、答え迷いました。確か選択肢にはインプラントやインタラプトがあったと思います。あったっけ、全然覚えてない。メーリングサービス Will、 インプラント、インタラプト、両方違いますね多分。あとなんとかなんとかずアブセンスともわからなかったです。あ、これはブリーフアブセンスじゃない、短い間いないっていうの、ブリーフアブセンスだと思うけど。メーリングサービス Will はなんだっけな。はい。ナンバー8、ゲット0493、オーディオショップで販売されていたヘッドホンで一番良かったのは3つ目の吉田製で、はい、合ってます。お客さんは取り替えて欲しかったんですよね。そうそうそう。それをまた別の問題ですけど、そうですね。お客さんが何をリクエストしてるかっていうのは、そう、なんか壊れちゃってるんで、新しいのと変えてくれっていうことでしたよね。ナンバー9、リスニングでコンサートかランションで迷いました。どちらが正しいですか。ランションっていうのありましたね。ランションやる、あれなんだっけ、ランションの場所探してんだっけな。カンパニーランションやるんで、 って話じゃなかったでしたっけね、うん、はい、10番イングリッシュラーナーさんメジャーパート2ナンバー19 Who are you trying to reach? I've never been there Market man from the lightest groupYou can reach her anytime afternoon. 消去法で便意しましたがどうでしょうか。あったっけなこんなの覚えてないですけど、まあこの選択肢だったらまあ B ですかね、うん、B でいいんじゃないですかね。はい。ナンバー11 part 5 unless due to while so どれですか。 variable ってどんな問題でしたっけ。 unless 選ぶ問題はありましたよね。なんかね免許を更新するんですけど、オンラインで免許を更新するのはオンラインで免許を更新してください unless your current one is already has already expired みたいので、もう今の現在の使ってるのが切れちゃってたら多分オンラインでは更新できないんですけど、切れてない有効期限中の免許だったらオンラインで更新できるっていうような感じで、unless そうじゃない限りにおいてっていう、切れてない限りにおいてっていうの unless でした。バリアブルはねなんかねサウンドクオリティのなんとかシステム is variable で、サウンドクオリティ is variable みたいな感じで、まあ、使う場所によってクオリティが変わってしまうっていうのバリアブルでしたね。はい、12番 TFK さん神崎先生お疼れ様です。僕の受けたのは C35 でした。今回先生と同じフォームじゃなくて残念です。終わった後森田先生のブログを見たら今回のフォームがかなりひどいとご立腹でした。神崎先生はどうですか。いやうちの方は普通でした。別に34はね全然何が森哲ちゃんひどいって言ってんのあの人ちょっとね極端だから言ってることどこがどうひどいっつってんですかちょっとじゃあ森哲ちゃんのブログでしょうかね。はい、森哲ちゃんのブログフォームは34はっきり言って手抜き、こんな世界的なテキストしか盛り上がれない、この問題作成者はクビにするべきです。パート5の56の答えが問題文中に登場しすぎて少なく数えても5問出てきました。ひどい。今回のテストで昇進昇級昇格が決まる人がいるんでこんな辛辣な時間そうかな、気がつかなかったけど、うん、ちょっと気になったのはパート5でbefore とか after とか when の後ろ ing before の後ろに ing after の後ろに ing when の後ろに ing っていうのが同じのばっかりだなっていうのはちょっと気になって、まあ、手抜きっていうか、まあそういう問題、例えばもしとか作ってる時そういう問題来たらこれちょっとグラマーポイント同じだから変えた方がいいっていうようなのには俺だったらするだろうなっていうのはありましたけど、何森哲ちゃんが言ってるのは何、パート56の答えが他のパート7とかで出てきちゃってるっていうことを言ってるんですかね。そんな出てきてたっけ、気がつかなかった。普通の人は気がつかないからいいんじゃない13番ちくしさん神崎さんお疲れ様です。本日の会場は京都の志望短大でした。私の受けた教室は欠席者が少なく人口密度が高かったです。そのせいか教卓のラジカセから出る音声がとても聞き取りづらかったです。スコアに影響したと思います。なるほど。神崎班は今までこのような経験ありましたか。うん、まあね会場によって、私のとこも今日もラジカセだったんですけど、まあ狭くて16人しかいなかったんで、まあうん、まあそれほどでもなかったですけどね。 はい、パート5の最後、インオーダー4を選んでもうた。後ろ SV になってましたっけ。いや後ろ SV にはなってないですよ。サブスケン2、サブスケン、サブスケン2のがまあ空欄に入って、後ろがイニシャル、イニシャルテスティング、でなんとかなんとかメジャーズ、なんだっけな、コンポジションメジャーズ、なんかあの土を取ってその成分分析するみたいので、イニシャル、あイニシャルだ、なんとかコンポジションメジャーズ、なんかそういうちょっとサイエンティフィックの話で、その成分を 分析するメジャーズテイクンサブスケンとイニシャルテスティングリビュー s that、 なんでそのメジャーズがリビュー l e that っていう感じで、そこのテイクンサブスケンとイニシャルテスティングっていうのはメジャーズにかかってる感じで、文の構造は主語は前に来てて、後ろに reveals that the soil has、 なんだっけ、マグネシウムだかアルミニウムだかカドミウムだか、なんかそういうあのなんかケミストリー的な土の成分の話してましたけど、なんで後ろは、空欄の後ろはイニシャルテスティングで、その後ろにある動詞はあのイニシャルテスティングを受けてるんじゃなくて、メジャーズを受けてましたね。文の前の方にあるメジャーズを受けて、なんでちょっと文の構造が難しかったんで、あれだったんですけど、手ごわかったんですけど、あれインオーダー4だとあれだけど、もし例えば空欄にあれ何入れる、空欄になってて選択肢なかったら、私だったら前置詞4入れますけどね、テイクン4イニシャルテスティング、イニシャルテスティングのために取られたメジャーみたいな。でもインオーダー4ってなんかちょっと、悩んだんですけど、インフォーダーin order for me to do something みたいな形になるんじゃないかな。はい、15番、巨人頑張れさん、神崎さん、フォーム、またフォーム別でしたね。それでちょっと気づいたのですが、私は横浜市に住んでいるのですが、毎回横浜と千葉別フォームになるように地区で決まってるのでしょうか。もしかするとそうかもしれないですね。はい、ディバイダーの変化形の問題あったと思います。正解は どれですか。ディバイダーズ、あれね、なんだっけな、漢詞がなかったの、ルームディバイダーズ、っていう風になってて、前にアーがなかったから複数形にしないと合わない、なんでディバイダーズが正解です。はい、17番、まあまあさん、お疲れ様です。メジャーです。シングルパッセージ最古の記事、サーベイの目的は、ああシングルパッセージ最後のはあれか、あれですよね、なんかアントレプレナーの成功してるビジネスマンみたいので、あれいい話っていうか、読んでて面白い記事でしたよね。サーベイの目的は、そのトレイツ、そのサクセスブビジネスマンの共通のトレイツは何か特徴っていうか、特徴性質、それを、割り出すっていうのがあれでしたよね。ノット問題はあれクリエイティブっていうのは出てこなかった。なんだっけな、4つその大事なトレイツがあって、一つはフォーサイツがあること、まあ先何来るかっていうのを予測できるってことと、プリザーバンスっていうふうに言ってましたよね。まあなんか我慢強く忍耐強くやるっていうのと、あとはコンフィデントじゃないとダメって言ってて、あと最後がなんだっけな、プラクティカルか。でその4つのトレーツね、クリエイティブっていうのはなかったんで、あれですね、クリティカルはインポータントです。18番ウィンドウさん、メジャーパート5ですが、文はデタラメですが、チェアーズアーカバードバイ、あこれ難しかった。 レザーストレッチ、そのクーラーの前にストレッチとかあって、ストレッチとタイトリー、だったの、うん、ストレッチとタイトリー、うん、でタイトリーで合ってますよ、そうそうそう、あのだからね、要するにレザーがあのタイトにストレッチされたのによってクッションがカバーされているみたいな、すごい複雑な文だったんですけど、タイトリーで合ってます。でタイトリーはストレッチにかかってて、まあ、要するにレザーがタイトリーにストレッチされて、それにそれがクッションをカバーしてたのかな。Covered by leather, stretched tightly over the cushion みたいなのじゃなかったっけな、うん、はい、タイトリーで合ってます。19番ジラさん、皆さんお疲れ様です。神崎先生、ラジオありがとうございます。奇跡的にも年間通じて神崎先生と同じホームでした。
あ、そうですか、珍しいですね、
はい、今回のパート3は難しかったです、パート3難しかったですよね。いつもは話を取れない問題なんてないのに、話題を 見失う問題がいつかありました。3問中最初と最後は何とかやって、真ん中は関マークが多かったです。パート4の方が圧倒的に簡単でした。私もまさしく同じ感想です。そう、パート3やったらと難しかったんだけど、パート4は簡単でしたよね。パート5のインオーダー4とサブスケンというの問題は見直しでインオーダー4に変えてしまい残念。できれば利用お願いします。インオーダー4イニシャルテスティングってね、言わないですよね多分ググってみようかインあれちょっと待って、インオーダー4インインオーダー4イニシャルテスティングでググるとゼロ、なんですけど、サブスケン2でググると、インオーダーってインオーダー for our company to stay competitive みたいな感じで、インオーダー for 誰々 to do something とか、インオーダー for 何々 to do something の形で使うんじゃないですかね、インオーダーって。Subsequent to initial testing ってやると13,700ヒット。なんで、まあ、イニシャルテスティングの後っていうような意味ですね。なんで、あれ、インオーダーがなければいいと思うんですけどね。For initial testing だったら、イニシャルテスティングのために取られたメジャーみたいな意味になるんで。いいと思うんですけど、あ、すごい、 For initial testing だと1ミリオンヒットだIn order がまずいんじゃないかな。 In order for initial testing ゼロだもんな。なんで、まあ理由は In orderfor の使い方、 in order for 何々 to do something で使うんだ。まあ、誰々って言ってる、うん、じゃないですかね。でも私も初めどっちかなと思ってね、 in order for にしたんですよ。なんで、なんか自分としては入れたいのは for だったの。メジャー taken for initial testing だと、なんかすごくあの座りが良かったんで、なんでインオーダーちょっと余計なんだけど、まあ4あるから4にしたいなと思って、サブスケン2だとなんかイニシャルテスティングの後だから、これってこの成分ってイニシャルテスティングで調べてんじゃないかなと思って、 で、まあインオーダーフォーにしたんですけど、でもなんかやっとでよくかん、なんかどうもなんか座りが悪いっていうか、インオーダーフォー、うん、なんでドサンバに変えたんですけどね、うん、迷いました。これはすいません、音楽終わって聞こえなくなって、うん、音楽ちょっとなんかね流すとね、なんかちょっと設定が変わっちゃうみたいですいません、はい、23番アフォンダラーさん、34のメジャーです。言い換え問題でクリティカルの、言い換えはねインポータントですね。ラジオ聞こえないんですが始まってますが、すいません、こちらの不具合でした。音楽は聞こえます、はい。26番秋さん、神崎先生いつもありがとうございます。放送楽しみにしています。パート5で New Newly Newest Housed In の問題を押さえてください。 Newly Housed In ですね。Housed にかかるんで、まあ、これ動詞の ED 系なんで LY 終わりの副詞 Newly Housed In 何々、新しくそこにまあなんていうの、入った、何の話だっけ、店の話だっけな、うん、クリティカルはインポータントです。フォーム34のパート7について質問します。ダブルパッセージ問題ですが、レシピのことが本文にあったので、ビデオに料理のデモンストレーションは該当していますか。住人による遺跡の保護も選択肢にありました、お願いします。うん、レシピのことあってね、なんかシェフが作るんだよね、マルタの話で、マルタの料理をシェフアダファブラハラみたいな、ちょっとアラビック系の名前みたいな人がそれデモンストレーションやるっていうこと書いてあったんで該当します。82番さん、マイナーのパート2、うん、あ、さっきも言いましたけど、まあ B じゃない、 B でいいと思いますけどね。はい、32番メダカさん、お疲れ様でした。吉祥寺の成蹊大学で受験しました。あ、私もそこ2回ぐらいかな行ったことあります。中村澄子先生も、成蹊大学で受験されることがあるということですけど、そこに外に立っている TOEIC 関係者の方は青いエプロンのようなものをしていて変な感じでした。あ、そうなんだ、それはちょっと見たことないですね。200人以上入る大きな講堂で受験しました。長机で5人掛けのところや3人座れる部分もあったのですが、46分に遅れて入ってきた女性がいて、先に座ってていた男性は入るために通路まで出なきゃならず迷惑そうでした。ああ、なるほどなるほどなるほどね。5人掛けで真ん中とか言ったらね、2人1回どいてもらわないと入れないですからね。ちょっと不便ですよね、そういうとこは。マイナーフォームでしたが、パート5がとても難しく感じました。インバートやコメンシュレイトなどあまり普段見かけない単語や、アイディール、アイディアリスティックを選ばせる、アイディールはうちもありました。アイディールが正解ですね。前回とは打って変わって難しく感じました。また来年新年から頑張ります。頑張ってください。はい、34から38まで、音声チェックありがとうございます。あ、もっとあるか、43番まで、音声チェックありがとうございます。44番さん、視聴覚教室と入り口に書いてあったので期待したらラジカセ大教室では後ろの方は聞きにくかったです。しかも後方に大きな咳をする人がいて、周りは一斉に手を挙げましたが、係の人は容量が悪く、これで音量はいっぱいです。前の方に空席があるんだから席を返させたら簡単に済む問題、少しは受験生の気持ちを察しろよ。いくらバイトでも事前に教育してほしい。あの、変えてくれるところもあるんですけどね、融通きかして、うん、それってあれなのかな、試験官の自分の判断に任されてるんですかね。あの、なんか手挙げて聞こえませんとか言うと、あの、じゃあ前の方空いてるんでいいですよ、前座ってくださいって言ってくれるところもあるんですけどね。で、今度もし 座りたかったら、すいません、前の席そこ空いてるようなんで移動していいですかって言ってみたら、もしかしたら、あ、いいですよって言ってくれるかもしれないですね。ちょっと試してみてください。はい、27番、メジャーのパート5についていつもと違う印象、もしくは難しかったという感想があるのですが、受験した感想をお願いします。メジャーのパート5はね、いや別に普通、たださっきも言ったように、ちょっと同じ文法問題、同じ文法ポイントを解く問題、例えば空欄に、空欄の後ろに ing があるから when を入れるとか、空欄の後ろに ing があるから before を入れるとか、空欄の後ろに ing があるから after を入れるとか、なんかね、その問題が3問か4問、もう1問ぐらいあったかな。なんかそれでちょっと偏ってんなっていう気はしましたけど、森哲ちゃんそれであれか、手抜きとか言ってんのかな、かもしれないですね。はい、難しいのはそのさっきの上で言ったバリアボーっていうのと、バリアボーって私名詞では見たことあるんですけど、なんかあの例えば調査とかやって、あの統計処理とかするとき、何その被験者によってなんかいろいろ変わってきちゃう要因みたいなことをバリアボーっていう風に名詞で言うんで、それで知ってたんですけど、形容詞での使い方あるのかなというの知らなくて、ただそれ以外の選択肢がなんかオケージョナルとかね、なんか明らかに絶対違うのだったんで、まあ、バリアブル、バリーのエイブルだから、なんかバリーできるで変化できる、変化するなのかなと思って選んだら、まあ、あの形容詞でそういう意味もありました。はい、それとさっきのサブスクエント2は難しかったかな。あとはまあでもそんなに難しくなかった。まあその2問以外は別に普通の感じでしたけどね。はい、48番、いつも聞いてます。ありがとうございます。29番、コピー機の調子が悪い。アードなんとかの問題。もうでいいんじゃないですかね。アードモーペーパーなんですよね。まあちょっと、際どいのはフューなんですけど、フューはペーパーは表しません。add more で add more paper の意味で、ペーパーの話をしてるんで few は使えない、 other も使えないかな。ペーパーって不可算名詞なんで other は使えないかな、うん、140番、 it revealed even though で合ってますか。 even though it revealed、いやこれはマイナーのかな。140番の方は私はメジャーで受けたんですが、メジャーの方はサブスクエント2でしたね。49番、クリティカルの言い換えはインポータント合ってます。50番、うちの会場も8分完全余りでした。30分締め切りスケジュールってかなり改善の余地ありますよね。そう、まあ、だから30分集合じゃなくて、まあ、40分集合ぐらいでちょうどいいと思うんですけど、やっぱなんかスムーズに行けばいいけど、スムーズに行かなかった時のために早めにしてんのかな。まあスムーズに行かなかったら試験開始を1時10分とかにして終わりを3時10分にすればいいだけなんで、40分集合でもいいと思うんですけどね。なんかまあ持て余しちゃってね、あれですよね。51番、メジャーシングルパッセージアーティクル問題の企業のやつの調べた人たちってどれが答えですか。企業のやつ調べた人たちってどれが答えですか。あれじゃないですか、目的、アーティクルの、あ、その調査の目的は、traits、successful entrepreneur の traits、何かっていうのを探るためですね。52番、英会話学校の講師も仕事として考えているのですが、給料や待遇面、一日の流れ、大変さ と知ってる限りで教えてくれませんか。英会話講師は安いっすよ。イーオンとかね、私働いてたんですけど、時給2000円とかで、しかも時給2000円で授業は50分で、10分間授業と授業の間に休憩あるんですけど、そこは払われない。だから何、1コマ50分だと時給2000円の60分の50みたいな、なんかすごいところだったな、そこは。うん、一日の流れはね、まあ、非常勤と常勤違うんですけど、常勤はまあ授業のある時だけ行って、で授業ね、土曜日とかはね、50分授業7コマとか、まあ、間休憩1時間とかバーッとあるからいいんですけど、なんかね、平日とか、まあ、私がいたところはいいの、小田原校って言って、ちょっと田舎の方だったんで、そんな、生徒いなかったから、例えばなんか昼間は2時に1コマあって、次5時までとかで、まあ、ランチ休憩は1時間もらえるんですけど、その間授業ないとお金もらえない。でも授業ないくてお金もらえないんだけど、その場所にいてなんか質問とか来たら答えなきゃいけない、でお金もらえないんですよ、そのボランティア。あそこブラック企業なんだな、今考えりゃで、なんかね、教材を売らなきゃいけないんですよね。なんかすごいカスみたいな教材、1万円で自分のクラスの生徒さんに売らなきゃいけないとかね、そんな感じでしたね。なんでまあ6ヶ月で辞めちゃったんですけど、でその後はラードインターナショナルカレッジっていうところで勤めてたんですけど、そこはなんか営業は営業、教えるのは教えるのって分かれてたんでよかったんですが、まあ、結構営業の人は強引な営業やってたかな、そこも。消費者センターに苦情とか行くような営業の仕方で、まあ潰れちゃったんですけどね。それでもまあいいって言っても、フルタイムでそこは働いてたんですが、まあ契約社員で1年契約で、週5日拘束8時間いて、長くはランチ1時間かな、そのぐらいので月給28万、なんでそこはその前にいたイーオンに比べると全然いいんですが、まあ何、週5日働いて年月収28万ってどうでしょうね、まあ、20代とかだったらいいかもしれないですけど、私30代だったんですよ、これ。まあそんな感じですね。あんまりだから英会話学校、給与面、待遇面では良くないですよ。英語が好きで、まあ、英語に触れられるっていう良さはありますけど、給与とか待遇のことを考えると、良くないんじゃないですかね。53番英語好きの役広さん、会場で飯食ってた会場とはまさに受験した部屋なんです。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。54番ダットセツさん、メジャーパート5で文頭が空欄でダットセツが正解のものもありましたか。ファクトダットみたいなのあったっけな、ファクトダットなんとかなんとか、確かファクトダットなんとかなんとかだと思いました。ファクトダット、55番ジラさん、横ですが、7のメイリングサービスウィルの他の選択肢はリロケイトとエスタブリッシュだったと思います。あ、リロケイト選ぶ問題あったね。リロケイト2、後ろが2があって、場所だったらリロケイトですね。56番、今回リサイクル問題多すぎないですか。あ、そうなんだ。 いやー、リサイクル問題にそんな気がつかなかったけど、待ち時間が長い病院 IT 部門の引っ越しもそうですし、ルームディバイダーズもそうですね。4問5問の大問で見つけるとなります。あ、そうなんだ。 IT 部門の引っ越しはね、まあ、そう言われればそうかなっていう気がするな。待ち時間が長い病院、あれリサイクルか、ちょっと覚えてないですね。リサイクル、ほら、その問題が出た初めの時メジャーじゃないとね、分かんないから、もしかしたらマイナーだったら分かんないです。はい、パート7、パート5、システムバリアブルは選んだ気がするのですが、他の選択は何だったでしたっけ。とね、オケージョナルとか、なんか明らかに違うやつなんだよね。サポーティブ、オケージョナル、サポーティブ、プロンプトじゃないな、プロ、なんかプロで始まる子だったと思いますけど、58番、パート7のダブルパッセージのヘッドホンの問題で、あれは雑誌に載っていたものですか。うん、そうそうそう、どれこに載ってるのはオーディオ雑誌に載ってる可能性が高いんじゃない。根拠が分からずウェブを選んでしまいました。ウェブなかったっけ。ウェブはミュージシャンズウェブサイトで、ミュージシャンズウェブサイトって言ったら、なんかミュージシャンがなんか自分の宣伝のするためのウェブサイトだから、ああいうのは載せないんじゃないですかね。根拠は、まあ、あの内容としてオーディオ製品の何て言いますか、あのレビューなんで、オーディオ雑誌だと思います。はい、59番、カロさん、神崎さんもおっしゃっているパート1のドアウェイの入った問題、私も迷って結局この単語の選択肢を選びました。そうそうそう、あれ A だったんですけど、なんかね、ドアの前を2人の人が通り過ぎようとしてるところで、なんだっけな、 People are passing by doorway, passing in front of doorway, なんか忘れちゃったけど、ドアウェイをの前を通過しているみたいな、なんかそんな文だったんですよね。うん、でもね、まだ通過、ドアウェイはもうちょっとあと3、4歩先ぐらいなだからこれからまあ行くから、まあ現在進行形で、まあ近い未来を表すっていうんでいいんだと思うんですけど、なんかそれであれと思って、あれいいのかな、でもまあ他のが違ったんで、まあ、それだったんですけど、それ選んだんですけどね。はい、メジャーパート1で人物がいなくて受け身の進行形ですが、動詞がディスプレイなどで正解っていうのはありましたか。あったかな。ああ、マーシャンダイズ、being displayed outside だっけ。なんかあの屋外でなんか品物並んで売ってるやつですかね。ま、あれディスプレイあったかもしれないですね。こんな感じでした。ソイルコンポジションメジャーズテイクン。あ、そうそうそうそうそう。これあの問題再現しちゃちょっと まずいんですけど、そう、 ありがとうございます。サブスキャン2イニシャルテスティングリビュー、そうそうそう、なんで主語がソイルコンポジションメジャーズが、主語で、それを受けてる動詞がリビュー、で、そのあのテイクンサブスキャン2イニシャルテスティングっていうのが、まあ、イニシャルテスティングの後取られたメジャーズ、イニシャルテスティングではやんなくて、もしかしたらあるかもしれないんじゃないのって当たりをつけて、じゃあやってみようって言ってやったんですかね。うん、はい、15番、 You will be glad you did、これは will be ですよね。これなんか決まり文句ね、これから先やることなんだけど、まあ、それやったことを喜ぶでしょうみたいな広告で You'll be glad you did、テーマ、あのまあなんか決まり文句、あのね、公式問題集のね5かな4かな、公式問題集の5か4のトークのとこのなんかね4だな、公式問題集4 の、あ、5かもしれない、電気屋さんのね、なんかセールの話で、なんかデジカメとか安いから来てくださいって言って、で来たらそれで、来たことを来てよかったなと思いますよっていうようなニュアンスで You'll be glad you did ってあるんですけど、まあ、決まり文句でよく使います。はい、並んで歩いてるみたいな選択肢ありませんでしたっけ。並んで歩いてるのはね、あったっけな、覚えてないな。64番、シングルパッセージの最後の起業家の問題はリークサイクルですよね。え、そうなの。あれは全然記憶ない。あれは読んでて面白い問題だった。成功した社長の自助伝によく話ある話で優しかったです。よくある話なんだ、なるほど。でもなんか、なんていうか情報的に知ってるとなんか なんていうか役に立つっていうか、なんか学びがあってへーっていう感じの文だったんで、あれ面白かったですけど、リサイクルなんだ。もしかしたら私はそれ初め使われた時はマイナーだったんで見てないかもしれないですね。全然記憶なかったです。65番、ダブルパッセージで TV 放送の後に特典がついた DVD 買った問題。順番はめちゃくちゃですが、放送では一つ目のチリ次の回から見始めた。そうそうそうそうそうそうそう、そのなんかレビュー書いてる人ね、アマゾンレビューみたいの書いてる人は、そう1回目の見逃しちゃって2回目から見た。一番興味があったのは、建築関連。そうそうそう、不満なのは特典の、はい、合ってます。 DVD に含まれていないもの、そう、ホテルの情報はないですね。残りもう一問分かりますでしょうか。あれだ、なんとかさんは誰ですかっていう、その番組のホストの人は誰ですかっていうので、まあオーソリティ、プロミネント、リナウンドオーソリティオブマルティーズヒストリーなんで、エキスパートオブマルターズヒストリーみたいな、まあ、歴史家なのかな、ヒストリアンみたいな人がそれを番組のホストでやってるってことです。はい、66番、秋さん、今日の神崎先生は読み間違いが多いのでお疲れのお疲れのような気がするのですが大丈夫ですか。ありがとうございます。あ、読み間違い多いですか、失礼しました。はい、読み間違えてもこちらは、全然問題ないので頑張ってくださいね。ありがとうございます。ところでヘッドホンの問題で質問を忘れたのですが、箱は問題なかったを回答で選んだことだけ、覚えてるんですが合ってますか。あ、合ってます。本文中では送られた箱は全然へこんだりしてないんで、輸送中に何かあったから壊れたってわけじゃないんで、まあ、もともとなんか部品がおかしいか、なんかそっちの工場の、作った時の不具合じゃないんですかっていうこと言ってたんで、箱は問題なかったっていうのを選ぶのありましたね。67番、メジャーでしたがパート3が本当に難しかったです。そうですね、難しかったです。前途の方が言われたように、いつもは話を取れない問題なんてないのに話題を見失うことがいくつかありました。そうそうそうそうそう。ちょっとだからなんか作り方がいつもと違うのかな、パターンが。はい、気づいたら問題が終わってたみたいな感じで、全体的にパート3ではそういうのが続いて集中力が落ちたのかもしれませんが、何が原因で聞き取れなかったのでしょうか。やっぱね、会話のちょっと質がいつもと、いつもっていうか、まあ、いつもともそうですし、公式問題集とかとちょっとなんか話の展開とかがね違うのかもしれない。それが原因だと思います。パート1の、ドアの前を荷物を持った男の人と女の人が会った写真は何だったんでしょうか。ではドアウェイの前をパッシングバイみたいなの選択肢 A なんですけど、が正解だと思います。 68番パート3のブリティッシュおばちゃんが電話して機械が動かないとクルミもつけて再起動しとって言われてもうやった、じゃあこういう派遣しますという問題で、おばちゃんはどこから電話してたんでしょうか。工場、工場、なんかの工場で、グラスファクトリーだっけ、それ違う問題か、工場ですよ、工場で機械が動かないっていう。パート1の2人が歩いてる写真でドアウェイあるいはトゥーズイチャーダーのところで迷いました。トゥーズイチャーダーっていうのは、例えば A さんが右から左に来て B さんが左から右に来て、まあ、お互いに何距離が縮まってる、要するに逆方向に向かって歩いてるっていうような意味なんで、あれは2人は同じ方向だったんでイチャーダーじゃないです。サブスクエントイニシャルテスティング、テスティングです。イニシャルテストじゃなくてイニシャルテスティング、インオーダーフォーイニシャルテスティング、 ING で、ちょっとやってみてください。70番さん、はい、71番、千梨さん、神崎先生ありがとうございます。皆さん、今年最後のトイックお疲れ様でした。私はメジャーでした。今まで最小の教室で、受験者は24人ぐらいでした。今までで最小の教室で、リーディングの時に隣の女の子が指をバキバキ鳴らしていて驚きました。なんだろう、気合い入れてたのかな。なんか運動部でバスケ部とかなのかな、なんか試合の前に 指バキバキ鳴らすっていうのがもしかしたら癖だったのかもしれないですね。パート7のヘッドホンの問題は過去問でしたね。ラッキーでした。あ、あれも過去問なんだ。では次、72番、今回受けてないのですが、サブスケン2とインオーダー4の問題は確か去年11月に私が受けたメジャーで出たらしく、私はその時マイナーでした。 TBR でその時は神崎さんで だけでなくたくさん出演者がいて、答えが少し割れて論議をしていて、結局サブスケン2で意見が固まってました。あ、ありがとうございます。そうなんだ、去年の11月っていうのは1年1ヶ月前か。あ、そうなんですね、全然覚えてないや、はい。73番、パート5で何々社のリサーチャーは10年経験を積んでいますみたいなインクルーズありましたね、選択肢にオープンなどありました。あった、インクルーズ選ぶ問題、違う、チームがインクルーズ、Our management team includes 20 researchers with 10 year experience だっけ、なんかそういうので、あれね、迷うとしたら consists を使いたいとこなんですが、 consists は後ろに of が必要なんで、 of がなかったんで consists はダメで includes を選ぶっていう、そんな問題でした。74番、アフォンダラーさん、34のメジャーです。181から190でノット問題でなく問題に直接記載がないので、残りが明らかに違うので A を選択せざるを得ない問題はなかったでしょうか。ノット問題ではなく問題には直接記載がないので残りが明らかに違うので A を選択せざるを得ない問題、あ、もしかしてあれかな、あのね、不動産屋の問題で、なんかね、10ヶ月間だけ来る、10ヶ月間だけ住むところを探してるっていう人に対しての返事のメールで、あなたこういう条件3つなんか出して、駅から近いとか、プライスレンジがいくらとか、あとワンベッドルームかツーベッドルームズでお願いしますっていうの で出してますっていうの で最後の方に By the way please thank Your colleague Mr. Todashi みたいな感じであって、で Mr. Todashi さんはその不動産屋前に使ってて、まあその人に勧めてたんで、で Mr. Todashi は誰ですかっていうので、まあその手紙の受け手の人の同僚なんですけど、手紙を書いてる人の同僚っていうのが間違いの選択肢であって、それちょっと選んじゃいそうなんですけど、正解はその不動産屋会社のなんとかリアルエステイト、ハーパーなんとかリアルエステイトっていうところのクライアントっていうのが正解なんだけど、そのハーパーなんとかリアルエステイトっていうのはどこにも出てきてないのね。どこにも出てきてなくって、目を皿のようにして探したんですけど、だってそんな出てきてないのが答えの選択肢で書いてあるのは選べないじゃないですか。でね、唯一出てきたのがそのメールの送ってる人のメールアドレスのところに、なんとかなんとかなんとかアットハーパーなんとかエステイト .com みたいになってるんで、そのメールアドレスの小文字でちっちゃく書いてあるところと、何そこを手がかりにそこの元クライアントだって出さなきゃいけないっていうのがあったんで、それ確か A だった。そのことですかね。まあ、残りは明らか、問題に直接記載がないけど一応メールアドレス中には書いてあったんで、うん、あれはなんかあれは悪問だね、うん、いい問題じゃないと思います。だってそのメールアドレスなんか別にメールアドレス中に出てる小文字でボラボラって書いてあるのは必ずしも会社の名前とは限らないですけど、ね、まあ、会社の名前であることが多いですけど、そこは別に Gmail 使ってたっていうわけなんで、
はい、メジャーのダブルパッセージでレシピがどうのこうのっていう問題の解説をお願いできませんか。レシピはですね、あれだよ、あのそのマルタ の DVD の何テレビで放送された4回か5回のシリーズの中の、まあ、最後の方かな、最後の方でマルタのカルチャーかなんかでレシピをやって、それをなんかすごく、まあ、マルタで有名なシェフがそれを使った料理を作るっていうのが、まあ、その中に入ってるっていうことですよね、はい、確かそんな話でした。76番、アイディールとアイデアリスティック、後者は無理ですか。あ、無理ですね。アイデアリスティックっていうのは理想主義みたいな意味で、アイリールっていうのは理想的、そのこと自体が理想的なんで、アイディアリスティックっていうのは人を形容する語で、あれはなんかアイディールアザー何の話だっけ、なんかスチューディオかなんかですよね、アーティストスチューディオにとして、あの理想的っていう意味なんでアイディールです。まあ両方とも形容詞なんで、形容詞が入るなっていうのは分かって、まあ、B 動詞の後だったんで形容詞が入るのいいな、形容詞が入るなっていうのは分かって、まあ、選択肢見たら形容詞が2つあったんで、ちょっとそれは意味を考えなきゃいけないっていう、まあ、あのたまにありますよね、まあ、ちょっと難易度が高い、まあ、語彙の知識も必要な語形の問題でした、はい、77番、エンジュジアスティックの変化形はどういう問題でしたっけ。あ、エンジュージアズム、これミスター岡田ズみたいな、誰か人の名前が来てて後ろにアポストロフィー S だったんで名詞が必要、なんでそう名詞だった気が、そう名詞のエンジュージアズムを選ぶ、そんな問題でした。78番、ポさん、豊洲の芝浦工業大学で受験しました。冬なのにクーラーがかかっててすごく寒かった。なんですかねそれ、冬なのにクーラーかけるってどういうあれですかね。この会場で受けるって皆さん寒くなかったですか。なんだろう、人がいっぱいいて、あの熱気で暑くなったから下げたのかな。 他の会場ってどうでしたか。私はリスニングに集中できないくらい寒かったです。周りの女性たちも皆コートを着込んでました。それはもしかして係員がよく分かってないんで冷房つけちゃったのかもしれないですね。あれ寒いからエアコンつけなきゃ、あここにエアコンのスイッチあった、スイッチオンで実は設定が冷房になってたとかそういうのことも考えられます。私も前回の会場なんかその係員の人がなんか照明のスイッチのことよく分かってなくて、照明暗かったですからね。で私がちょっとこれ暗いんじゃないですか、その脇のライトつかないんですかって言ったら、なんかいろいろ調べてスイッチ見つけてつけてくれて明るくなってよかったんですけど、うん、会場の人もね、あの係員の人いつもそこの例えばあの今日ポーさん受けたの芝浦工業大学ですけど、その係員の人も芝浦工業大学多分初めてみんな行くと思うんですよ。普段から芝浦工業大学行ってるわけじゃないんで、なんでエアコンがどういう風に作動するとかとか、そういうのちょっともしかしたら分かってない人が担当だったのかもしれませんね。はい、まあそういう環境に左右されるのってあれですよね。一回ちょっとっていうか、もしあれだったらトイック委員会にあのコンプレインの電話なり手紙なり書くと、以後そういうことないように気をつけてくれるかもしれないんで、なんかそのままないないにしちゃってるとまた同じようなことを起こる可能性があるんで、おそらくポさんそこの豊洲の芝浦工業大学で受けたっていうことは、そこがご自宅から近い会場だったと思うんですけど、また次受けるときも同じ会場になるっていうことはあるんで、まあ、ちょっとなんか言ってた方がいいですよね、はい、でね、あのなんか場合にもよるんですけど、あんまりなんかこれは本当ひどいなっていうのを向こうでも認めてくれると、教育委員会じゃあ次回はの受験はあの無料で受験、無料受験させてくれるっていうこともありますんで、もしあれでしたら明日にでも電話なり手紙なりメールなり、するっていうのは一つの手だと思います、はい。79番さん、ラドって確か書店前とか声かけて営業してませんでした。そうしてた、28万は税引き前ですか。税引き前ですね。ボーナスはないですね。ちなみにエッセンスは時給にするといくらですか。エッセンスね、私が行った頃はあれいくら4000とか4500円とかでエバリエーションによって変わってたんですけど、最近は安くなったって言ってたな、はい、ラドはね、そうなんですよ、書店でスキャップって言うんですけどね、あのなんか声かけて連れてきてっていうのやってたんですけど、あれはねあんまり入んなくて、その前まではあのテレマーケティングがメインでやってたんですけど、まあ、電話をかけてそこで映画興味ないですかって言って、まあ大変な仕事なんですけどね、まあ100件かけてか興味ないですかって100件かけて興味あるっていう人がまあ1人いればいいぐらいの多分ぐらいの感じでやってたと思うんですけど、それはあの名簿屋さんから名簿を買って電話してたんですよ。でも個人情報保護法ができて名簿屋さんとか名簿を買うっていうのができなくなって、でそれからテレマーケティングできなくなって、まあ、しょうがないから書店での客引きみたいなことをやり始めたんですけど、まあ、それがうまくいかなくて、まあ、潰れてしまったという感じですね。80番お願いします。メジャーダブルパッセージの問題、190番ノット問題、ホテルレコメンデーションで正解。うん、あれですよね、マルタの話ですよね、正解です。200番はどんなんでしたっけ。200番ってそのあれじゃなかったっけ、なんとかさんっていう、そのホストの人は誰ですかで、エクスパートってなかったかな。はい、81番ですが、パート5、プロフェッショナルやプロフェッショナリズムが選択肢にある問題の正解は、プ
プロフェッショナル選んだ気がするんですけどね、よく覚えてないな。オーガニゼーショナルを選ぶ問題があったな。プロフェッショナルじゃないかなのような気がします。すいません、はっきり覚えてないんですが、確か後ろが名詞だったんで形容詞のプロフェッショナルを選ぶっていう、そんなのかな。82番マイナーです。パート7で本社の2階で現在仕事をしている部門はという問いがあったと思うんですが、正解はどれだったでしょうか。 IT デパートメントじゃないですかね。 IT コンサルタンツが出てったらそこに入るっていう話をして、何でも IT 関係の仕事をしている IT コンサルタンツだと思います。83番、パート1の川沿いにビルディングがあった問題はロングマン浸透育テストにあったやつでした。あ、そうなんだ。なるほど、ロングマン浸透育テストね、ちょっと見たことないですけど、あったんですね、はい。パート5で文頭が空欄、オペレーションの品種を問う問題はオペレーショナル、オペレーショナルスキルズ、オペレーショナルイシュー、まあ後ろが名詞だったんで形容詞を選ぶっていう問題です。ドアウェイの問題は D だったかな。ドアウェイの問題は A じゃないですかね。Same direction じゃなくて Towards each other じゃない。さっき上の方に帰ってきたりしていますけど。86番静岡さん、メジャーのパート6で、商品を2つ送りました。 Unfortunately ですよね。2つ送ったんだけど Unfortunately 1個はちょっと今在庫切れなんで送れなかったです、すいませんみたいな。87番、起業家のアーティクルの文章面白かったです。起業家製品は知識的なバックグラウンドは関係ないとか言われてましたよね。そうそうそう、あの学歴とかね、そういうのは関係ないって言ってたね、はい。88番、もうさっきのイオンの話興味深かったです。では書籍もお出しになってる、著名な英語教師になると年収はどのぐらいになるんでしょうか。どうでしょうね、雇われてる人たちはね、あんま良くないと思うんですよ。中村澄子先生とか田中さんとか自分でやってらっしゃるのは、まあ、そのなんて言いますか、入れば入るだけ入るんであれなんですけど、雇われてるとまあ、どうでしょう、まあ、言って5、600万とかじゃないですかね。本の収入は本売れればいっぱい入りますけど、売れないと全然入んないんで、まあ水物っていうかあれですけどね、はい。89番、コンデセンスとストレートみたいな問題ありませんでしたっけ。なんかあったね、コンデンスとストレート、両方ともね違うんじゃない。あ、ストレートあったかな、あったような気がしますけどよく覚えてないです。90番指笑った、はい。91番、メジャーパート7のメールで、From to date に並んで re ってあったのが気になりました。サブジェクトが普通だと思うんですが、問題作ってる人は、あのね、すいません、これいいんですよ。 re ってね、リターン、日本語だとメール返信するとき返信メールで re ってつきますけど、あのサブジェクトの代わりに re っていうのを、まあ、サブジェクトの同義語として re で件名表すんで、これはあのミスプリントじゃなくて、これあのわざとです。サブジェクトっていうのでもいいんですが、サブジェクトの代わりにre でもありです。意味はサブジェクト、意味はあの件名っていう、両方とも re もサブジェクトも両方とも件名っていう意味です、はい。メジャーのダブルパッセージのメール2つの問題で会社の経費削減目的で2回にあったのは IT 部門です。93番はメジャーです。シングルパッセージ1つ目の問題、家具屋さんから引っ越しするからセールやってますの問題、1問目の設問は、数あるお店の中1つの店舗が一転する、もっと大きなスペースが必要であってますか。え、
一つの店舗が閉まるんじゃなかったっけな、3つぐらいあって1つが閉まる、でそこがオリジナルロケーションで、だから初めになんか店があったのはパインストリートだみたいな。移転の理由にスペースが狭いとか本文書に言及されなかった気がするので自信ないです。うん、これはね、分かることは何ですかみたいので、初めの店がパインストリートにあったみたいのが正解でした、確か。94番、神崎先生お疲れ様です。メジャーパート3でランションが出てくる問題で、問題は何と問われている問題で、回答はスタッフが少ないからですか、会場が狭いからですか。あのね、そう、レストランなんかいいとこあるんだけど、良かったんだけど、スタッフがいないみたいで全然食べ物出てこなかった。ああそうなんだ、じゃあダメねみたいなので、だ問題はスタッフが少ないですね。結局はユーズカンパニーファシリティなのですが、スタッフが少ないを最初選んだのに会場が狭いにしてしまい、間違いでしょうか。うん、会場が狭いっていうのはなかったですよね。結局はそう、ユーズカンパニーファシリティ、それが3問目かな。1問目がランションで、2問目がスタッフが少ないか。95番、パート4の歯科医の予約の問題で、目印のデパートに関して正しいものの答えは何でしょうか。近くにあるんじゃない、デパートの近く、ニアダーデンティストクリニックみたいな。アイデリックロケーションという渋い単語が出てましたね。あ、出てたんだ、アイデリックロケーション。97番、不動産会社の問題で、アライビングデイかミーティングタイムか微妙だなと思ってました。たまたまその前後の前後で同じ選択肢が4つ続いて怪しいと見直して、ミーティングタイムに書き直しました。はい、ミーティングタイムで合ってます。ダブルパッセージの下のメールの問題の CC の人はメールの差出人のアシスタントですよね。そうそうそう、アンドレ、アレサンドラ、アレサンドラ・ゴンザーレスみたいな、なんかスペイン系の名前でしたよね。はい、99番、アパートの問題、1500から1800ドルの予算でアパート1から2ベッドルームの条件に合うものをリストから探す問題ありましたよね。ありました。100番、アノニマスさん、フォーム35です。パート4の最後の問題100は、来週何が起こるかみたいな設問でしたが、最後の部分を聞き逃してしまい自信がありません。それでもセールスプロモーションを始めるか、パンフレットができるではないかと当たりをつけたのですが、どうでしょう。ああ、フォーム35か、私34だったんで。内容としては、不動産屋が客に今事業している場所の近くに広くて広い部屋が見つかったので見に来ませんかみたいな。ああ、これはあったわ。あ、来週はあれが終わるんだ、工事が終わるんじゃなかったっけ。今工事、そこまだ、なんか駐車場かなんかかな、わかんないけど、なんかまだ工事が終わってないんだけど、来週にはそれ工事終わりますよみたいな、そんな話だったと思います。101番、英語さん、パート3の会話構成、公式問題集とちょっと違うとおっしゃっていましたが、具体的にはどう違うんでしょうか、できればお願いいたします。本当難しかったです。具体的にって言っても、そんなちょっと細かいところまで覚えてないんですけど、なんだろう、もうちょっと人間的っていうか、結構公式問題集のって機械的っていうか、ドライな感じの表面的なのが多かったの、多いんですが、ちょっともうちょっと、なんていうか、相手の懐に入ってくみたいな感じで、ちょっと分かりづらいですかね、抽象的で。なんていうかね、なんかちょっと一歩突っ込んだ話みたいな、そんな感じがしましたね。で、公式問題集とちょっと違う感じっていうのは、そんな感じ、そういうところです。なんか結構ね、公式問題集のとか表面的というか表層的っていうか、
ドライな感じなんですが、もうちょっとグッとこう相手の近くまで行くような会話といいますか、そんな感じがしました。具体的じゃないですけどね、なんとなく。102番、売上が増加した会社の問題だったと思うんですが、 CEO として新しい人を雇ったガラス製品を使うのは建設業者、研究の範囲を拡大したり合ってますか？
うん、
合ってますね。うん、あったあった、これありましてね、なんか大きなガラスを作ってるんですよね、うん、はい。103番、くるみさん、神崎先生、いつもありがとうございます。今日はリスニング問題で、ほんと一瞬ですが音の途切れがあって、ただ番号の部分だったのでやり直さないと思っていたら終了後にやり直しました。その際、事前の係員の人の説明が実際にやり直す問題と違う番号をやり直しますとアナウンスし、いざ始まると違う番号の問題だったんで、一斉にページをめくり音がし、それにまた文句を言った人がいたようで、またやったみたいです。私は先に退出してしまいました。ちなみに大阪近代でしたが、机が手前が低くなっている、斜めになっていてすごく嫌でした。ああ、机が低くなってるっていうのはもともとそういう作りで低くなってるんですか、それとも不具合で低くなってるんですか。もし不具合で低くなってる場合は、すいません、この机おかしいんでって言えば変えてもらえるはずです。さて、パート3は特に難しくなかったです。あ、そうですか。メジャーですか。メジャーなのかな。メジャーは私は難しかったですけど、はい。パート1のドアウェイの問題は私も迷いましたが、それにしました。サブスケント2の問題は私もインオーダーというとすっごく迷いました。A taken in order で、インオーダーは順序に従ってかなと思い、4イニシャルテスティングに続くんじゃないのと思って、これが正解だと思ったんですが、最後の最後で私もサブスキュン2に直しました。あと、この問題のテイクンの前に出てきた単語はメジャーではなくメジャーメントでしたよね。メジャーはね、でも動詞名詞両方ありなんで、メジャーズじゃなかったかな、メジャーメントかな、なんかメジャーズだと思ったんですけど、まあ、名詞です。名詞です。名詞には違いないんですが。メジャー、フォーメジャー。あと、ミスターエイズなんとかアブセンスですが、これはブリーフかストレートで迷って、ストレートアブセントで継続的な連続した休みかなと思いました。ああ、ストレートってそこで出てきたんだ。結局ストレートを選んでしまいましたが、継続して連続してという意味のストレートは副詞なので、この場合は形容詞であるブリーフが正解なんですよね。そうですね、ブリーフアブセンスで、まあ、ちょっとの期間いなくなってる間っていうところです。マルタのシェフの話は全く記憶がありません。なんで一問抜かしたり回答ずれたりしたらどうしようもないか、マルタの話はありました、104番、35でした。最も良いヘッドホンは4つのうちどれだみたいな問題ありましたか。ありましたね。4つあるうちの下から2番目というか、まあ、3番目の吉田なんとかなんとかっていうのが一番いいっていう、まあ音質的に値段の順であったんで、まあ値段は3番目のに高いですが、うん、音質は一番いいっていう、ベースもトレブルもよく出るっていう、こと言ってましたね。はい、105番、どの不動産が条件に合いますかという問題で、180ドルでワンベッドルーム家具付きの B を選んだのですが、合ってたでしょうか。これはね D で、あのね、そのね、1800ドルでワンベッドルームのはアベーラブルなのがオーガスト1ストからだったのね。で、そのメールが出たのがジューンなんですが、ジューンフォースとかジューンシックスなんですが、ネクストマンスから必要なんですねって言ってたんで、ネクストマンスっていうのはジュライなんで、ジュライファーストからアベラブルなのが2つあって、まあ、そのうちのどれっちかにしなきゃいけないっていう、そんなものです。106番、私の友人がラドさんに誘われて100万円取られてました。すいません。 授業にはほとんど行かなかったようです。銀座でしたよね。そう、銀座と、まあ、新宿、昔は池袋と渋谷にもあったんですけど、あとはあの名古屋大阪にもあります、うん、銀座は結構お金持ちのマダムみたいな方々がたくさん来てくれて、まあそれなりにあの、うん、生徒さんもいたんですけどね、うん、新宿はすごい大きなサイトで、大きなところで教室が20個ぐらいあったかな。で講師も60人70人ぐらいで賑やかでしたけどね、はい。107番、ラジオ毎回、あ、ラジオ今日もありがとうございます。私は毎回受験していて7月以来満点を逃し続けているのですが、神崎先生も満点を取ってから満点を逃すみたいなスランプはありましたか？あったとしたら何か脱出のきっかけはありましたか？いや、まあそんなスランプってのはないんですけど、うん、なんでしょうね、なんか、いや割とね、一回満点取るとその後は取りやすいかったような気がしますけどね、うん、そういう取るまでは結構大変だったんですけど、なかなか取りたくても取れなくて、一回取ったら割と大丈夫だったかな。108番さん、最後の IT 部署を移転させましょうという問題の最後から2番目の2階で仕事をしているのは何でしたか？IT 部門なんじゃない？ IT 部門が2階で仕事をしていて、それが移転して開くから、どっか 別のサイトで、今やってる部署をそこに移転させるっていう話でしたよね。パブリッシュにしたのですが自信がありません。うん、あのね、セールスのなんかをパブリッシュしてる部門がそこに移ってくる、移ってくるのに関する質問もあって、それはなんかセールス関係のなんか文章をパブリッシュするのが仕事でしたよね。109番、初投稿さん、メジャーです。聞き逃しました。パート1で川沿いにビルディングは正解でしたか？川沿いにビルディングはね、正解じゃないかな、はい。56でウェアラーズが正解の問題ありましたか？いや、ないんじゃないですかね。ウェアラーズ正解はちょっとすいません、覚えてないですけど、うん、あったかな。はい、110番、主題のリーはリガーディングの略ですよね。うん、リガーディングの略っていうふうに考えていいんじゃないですかね。なんか、ラテン語の楽っていうのを見たことありますけど、ちょっと待ってください。Preposition re in the matter of use typically as the re origin Latin で、 Latin で re で again とか back とかそういう意味だそうです。なんか Latin 語だってどっかで読んだことあるんですけどね。意味はそうです、リガーディングの意味なんで、うん、まあリガーディングの略だっていうふうに覚えてるといいと思います。はい、オリジン、ラテン、レス、リー、フィング。これ貼るか、貼れるかな。
待ってくださいね。ちょっと今貼りますんで。はい、今ウェブサイトからリーのディファニーションとオリジンを貼らせていただきましたので、130番かな。あれ今何番までいったっけな。111番さん、メジャーのパート5のクリティカルの1回はインポータントです。112番さん、ヘッドホンの中から一番良いものを選ぶというのは選択肢に The Best Overall という表現が出ていたと思います。そうなんだ。これは一長一短あるが全体としてマシなっていうくらいの意味ですよね。ん？ベストオーバーロール、全体的に判断してっていうような意味じゃないですかね。ベストオーバーロールって総合的に一番いいっていう意味かなと思いますけど、一長一短っていう意味なんのかな。ちょっと私はベストオーバーロールってみたら総合的に判断すると一番いいっていうような意味に捉えますけど、はい、113番トイックお疲れ様でした。私も芝浦工大で受講しましたが、幸い教室が暖かくて集中できました。あ、そうなんだ。同じ会場でも部屋によって違うんですね。しかしテスト始まる直前に気がついたのですが、緑のマーカーペンで書いたような線がリーディングセクションの回答用紙にありました。2問もテストはいつも通り7割から8割ほどの手応えで、点数はあまり変わりないと思いますが、受験される方々テスト始まる前にぜひ回答用紙の確認を。へえ、なんか書いてあったんだ。何でしょうね。114番くるみさん、すみません、もう一個パート6の最初の問題、注文3つのうち2つは配送済みの最初の問題ですが、プロセスってかデリバートで迷いました。プロセスというじゃないかな。すぐ後に2つは配送済みと書かれていて、その次は残念ながら3つ目を用意できたら配送なので、まだ全部デリバーされてないと思い、注文は処理され進行ですという意味のプロセスを選択しました。 Your order was processed で調べると Google で、600万出てきます。神崎先生はどれを選択されました。私もプロセス選びました。まあ、注文がそうおっしゃる通り処理されたっていう意味なんで、それで合ってます。115番マイナーでパート1で以下のような感じでした。以下の3つが聞き取れない。解説、男性が洗濯機の前でにんまりしながら女性もののダンジェルを畳んでいる、チューブがインストールされているってことか。まあすいません、私マイナーじゃないんでちょっとわかんないんであれなんですけどね。解説、料理がコンテナに乗ってテーブルの上に並べてる。さあ、スーツケースを引く男女前方歩いてる人走ってる。すみません、ちょっとそのあたり出てないんでわかりません。116番さん、自分の会場は椅子がとにかく低くて、上着を椅子にかけたら後ろの人に踏まれそうでした。あ、私のとこもね、初め座ったらなんか、ほんとね、椅子がなんか高級すぎちゃう椅子で、高さ調整できるんですよ。で、一番低い設定になって、なんか座ったらもう、テーブルが胸の上あたりぐらいの位置で、こんなんじゃできないと思って、まあ、高さ調整して、やったんですけどね。117番さん、神崎さんお疲れ様です。今回のテストもパート 5,6 に時間をかけてしまい、パート7に50分使うことができず、全問解き終えることができませんでした。パート 5,6 を早く解くためのポイントを教えていただきたいです。まあね、パート 5,6 は知ってれば解けるけど知らなかったら解けないっていう問題が多いんで、もう知識がなかったらどうしようもないんで、そういう問題は潔く諦めて
パッと、あ、もうこれは知らないからダメ、わかんないって言ったら、もうどれか選んですぐ次の問題に手早く移るっていうのが大事ですね。まあ、あとは、まあ、リーディングスピードが遅いと解くのは、解くのにはどうしても時間かかるんで、まあ、日頃から早く読む練習、なるべく早く読もう早く読もうと思って何、読んだり問題解いたりするっていう練習必要です。あとは、まあ、問題たくさん解いてると、まあ、問題のパターンは似たような何問題が毎回出ますので、まあ、問題たくさん解くことで、まあ、パターンになって、あ、この問題はああいうパターンでここ見ればいいっていうのが分かるんで、問題たくさんこなすことでスピードは上がってくるはずです。まあ、あとは英語力ですかね。知らない単語が多かったら読むのに時間かかりますし、知らない文法がたくさんあったら読むのに時間がかかるんで、まあ、文法力鍛える、語彙力鍛えるっていうのももちろん大事です。はい、118番、パート3の44、46の46の問題、明日何が起こるかって設問は何でしたっけ。ちょっとこれは分かんないな。明日何が起こる、何のトピックでしたっけ。なんかそんなのあったと思ってた。なんかあってありましたよね。明日のことについて聞くの。すいません、ちょっと内容が思い出せないのでお答えできません。119番、今回は受験者が少ないんですかね。自分が受けた会場は2部屋で160名いたかいないかです。皆さん12月受けないんですかね。あ、もしかしたら少ないかもしれないですね。12月って去年から始まったばっかなんで、一昨年はなかった回で、まあ、年末で忙しいんで、もしかしたら受験者数自体も少ないかもしれません。ちなみに今ラジオを聞いてくださってる方は339で9人の方、お聞きいただいてますけど、まあ先月も同じぐらいかな。先月も300人台だったと思います。多い時はこのラジオ400人超え、することもあるので、そういった意味では、まあ気持ち少ないかなっていう気がしますけど、はい。マイナーパート5の以下の問題が分かりませんでした。さあ、パス、ミスリード、インバート、フォーティファイ、レンタルディポジット。さあ、何でしょう。レンタルディポジットを、どれだ、ちょっと分かんないですね。難しい問題ですね。サーパスって超えるですよね。ミスリードはなんか変なところ、導いちゃう。インバートは変える。フォーフィートってどういうの。フォーフィートってどういう意味ですかね。
Forfeit. Something surrendered or subject to surrender as punishment for a crime.An error or forfeit. To lose or be liable to lose in consequence of mistake, fault. あ、これか。ディポジット没収されちゃうとか、そんな意味かな。To confiscate as punishment. Forfeit. これが正解ですかね、3つ目の。難しいですね。私も知りませんでした。っていうか、どっかで見たことあるけど。なんかパッて見て意味がなんか、何て意味っていうぐらいの知識のものなんですが、この最後のフォーフィットがいいんじゃないですか。レンタルディポジット没収されちゃったっていうのかもしれませんね。
オリジナルの仲間
Since last November トーチだったか忘れました。オリジナルで OK。 ちょっとこれじゃ分かんないですね。ちょっと難しいです。120番ランダンさん、ラジオいつもありがとうございます。 TOEIC と関係ない質問ですみません。ケンブリッジ英検の CAE は TOEIC でいうと何点ぐらい人向けですか？まあ、860とか900とか、かな。900点ぐらいあれば受かるかもしれないですね。ケンブリッジ英検の情報があまり入手できません。難易度とか対策とか、日本ではジャスティっていうところがやってるんですけど、情報は少ないですよね。リンク貼っておきましたんで、こちらをご参照ください。148番のところにリンク貼っておきました。まあ、対策はね、なかなか、ケンブリッジ英検ってライティングとかスピーキングもあるんで、ライティングとかスピーキングって一人でなかなか自主学習できないんで、まあ、学校変えるのがいいと思うんですけど、まあ、なかなかケンブリッジ英検対策の授業とかやってる学校ないんで、まあ、そういったイメージはちょっと難しいですよね。一番もし可能であればイギリス留学しちゃうのが手っ取り早いと思うんですが、なかなか状況的に どういう状況でしょうか。まあ、私はケンブリッジ英検用のコース、ロンドンの英語学校で取ってたんで、イギリスの英語学校を通うとケンブリッジ英検はなんていうか受けやすいです。121番、パート7の塗り絵、シングルパッセージ、ダブルパッセージの最後の方を塗ったのですが、今回は B と C とどっちが取れそうですか？どうかな、まあ同じぐらいじゃないですかね。ちょっと覚えてないですね。はい、22番、今回の TOEIC は今までの中で一番問題が解きやすかった気がしますが、こうやって皆さんのコメントを見ていますとちょこちょこ間違っている。パート3は確かに答えに迷った問題ありました。990円の道は長いな。はい、990目指してらっしゃる方ですね。123番さん、10ヶ月だけレンタルする物件の問題で最も良さげなのは予算範囲ではない、 D が答えですか？予算範囲内じゃなかった？ D 予算範囲1個だけね、1900ドルっていうのがあって、それ確かね C だったんだよね。D が答えだと思って、確か1個はファーニッシュじゃないからダメで、1個はその予算よりオーバーしちゃってるからダメで、1個はそのレンタル何開始日が8月だからダメで、全部満たしてるのは D っていう、そんな解き方でしたね。124番、今日受験した会場で携帯電話が複数なり、リスニング中で一番長くなっていた方が退出処分になり、一箇所だけ希望者はリスニングの再受験しました。あ、そうなんだ、そんなこともあるんですね。試験官と問題の方との話し声が気になり、他にも携帯ちらほらなり、極めつけ後ろの席に座っていた中年男性が試験中ずっと独り言を言っていて全然集中できませんでした。独り言を言ってるやつはちょっと危ない人じゃないですかね。ちょっと怖いですよね。試験官は注意しないんですね。今回の会場は外れでした。いやー、どうでしょうね、試験官独り言 独り言言ってる人いたら試験官、いやそれもちろん、ね、他の人の迷惑になるから独り言やめてくださいって言うべきなんでしょうけど、なかなかね、独り言すいません独り言ご遠慮くださいって、なかなかちょっと難しいですね。まあ、いろんな方いるんで、私は今日はまあ、テーブルは私のとこ机っていうか、まあ、テーブルは大きめだったんですが、二人掛けだったんで、まあ、二人掛けのとこに二人だったんで、まあ、三人掛けのところに二人よりはスペース的には少ない感じで、でも隣はね、なんか学生さんの男の子で、なんか面白い授業、テスト始まる前なんか一生懸命ノート見直しててでノートチラッて見たらね、なんか日本史の吉田茂とか、なんだっけ、なんか西軍備なんとか論とかなんかね、なんか歴史、日本史の昭和の歴史のノートをなんか一生懸命読んでたのは何だったんだろうな、あの子は。どこまで行ったっけ、まあ会場、そうですね、当たりの会場と外れの会場ありますんで、選べないんでね、なかなか難しいとこです。125番、 A 子さん、キッチン用品を買い込んだカフェオーナーの最後の質問は全てお金払い済みで合ってますか？合ってます。あのね、クレジットカード情報のところにそのオーダーした日にチャージが全額されているっていうふうに書いてあったんで、それもお金払ったっていう意味になりますんで、全額支払い済みで合ってます。126番、くるみさん、先ほど103番のくるみです。大阪近代の机が全てそのような仕様でした。あ、そうなんだ。もう二度と近代では受けたくないです。でもなかなか選べないんでね、難しいとこですよね。鉛筆もいつもに増してそこら中に転がって机から落ちる、うるさかったです。そうですよね、斜めになってたら落ちちゃいますよね。今年の4月から連続して受験していますが、いつもは自転車で10分以内の大学で受験だったのですが、今日は近代で電車で1時間ほどでした。神崎先生はいつもどのぐらいの距離の受験会場ですか？あの、今回と前回はね、自転車で本当10分15分で行ける距離だったんで、いいんですが、私よくあるのは千葉商科大学って言って、家から駅まで自転車で5分で、そっから電車で15分ぐらいかな。で、駅から歩くと20分ぐらいかかるんですけど、大概朝はタクシー乗っちゃうんで、タクシーでも5分ぐらい、まあ、なんで全部で、そうですね、40分ぐらいですかね、のところの会場が多いですね。127番、 SW さん、神崎先生は今年は TOEIC SW を何度かご受験されていますが、現在学生に TOEIC SW も教えてらっしゃるのですか？あ、学生には教えてないんです。ただ今年7月学生に80人ぐらい、まあ、ちょっとあの SW を使った、まあ、研究といいますか、あの SW と LR両方、 SW の S の方だけですけど、TOEIC スピーキングテストと LR のちょっと関係を調べるっていう、まあ、リサーチといいますか研究やってまして、それで86人だか7人だかに受けてもらいましたけどね、 IP テストでスピーキングだけ、でも授業としてはやってないです。128番、英語さん、ダブルパッセージ、丸太のシェフの問題、他の問題、本文中に答えがあったということでしょうか？本文中に答えはあります。ちょっと質問の意味が、丸太のシェフの問題、他の問題、本文中に答えがあったということでしょうか？他の問題、丸太のシェフの問題の、ちょっと質問の意味が、ダブルパッセージの丸太のシェフの問題の シェフの問題以外の他の問題、本文中に答えがあったということでしょうか。あのまあその問題に限らず、トイックのパート7の問題は本文中に答えはあるのが普通ですね。ちょっとすいません、228番英語さん、もう少し詳しく質問をパラフレーズしていくといただくと、的確なお答えができると思いますのでお願いします。129番さん、今日は二郎さんはどうしてたんですか、帰国しちゃったんですか。いや、二郎さんはあの今日は受けないって言ってました。あのトイック受けてないんで。131番、お母ちゃんさん、ウェアラーズはアンフォーチュネットリーが旋回になる問題の選択肢だったと思います。ああそうですか、ありがとうございます。132番、ダブルパッセージの10ヶ月間家を借りるメールと物件リストの問題で、メールを出した人は不動産屋、物件リストに言えること、駅から近くて便利な場所、おすすめの物件は一番最後の物件、1750ドル、7月から2ベッドルーム家具付き一軒を選びました。他の選択肢は忘れてしまったのですが、覚えていらしたら教えてください。他の質問、まあ他の質問はなんだっけな、これはそのそう何が言えるかで、その戸田氏さん、ミスター戸田氏に勧められて、まあその女性はこの不動産屋電話連絡取ってきたんですけど、それは誰ですかっていうので、クライアントオブハーパーなんとかリアルエステートっていうのが答えになるのだと、あと時間をの確認、時間を確認するためにメール、もう一回何を求めてますかだっけ、何の確認を求めてますかだっけな、なんかタイム、ミーティングタイム、コンビニエントミーティングタイムだっけ、っていうのが答えになる問題ありましたね。133番、パート5の問題で先頭がオールを選ぶ問題ありましたね。オールオブなんとかなんとか、です。134番、2002年出版の公式ガイドをアマゾンで注文しましたが、安かったのでお買い得だったと思ったんですが、公式なの絶対失敗ないですよね。え、2002年出版のって、これ旧トイックだから今のと形式違いますよ多分公式なの絶対失敗はないですよねっていうか、今のと型が違うんで、まあ、何を求めてらっしゃるかですけど、もし今のトーイックの練習をしたいっていうのであれば、まあ、失敗じゃないですかね。もしキャンセルできるんであればキャンセルした方がいいと思います。2002年ってまだ旧トーイックの時代なんで、旧トーイック用の公式ガイドです。135番、先ほどの IT 部署の問題、コストを減らすためにこの IT 部署を本社に移しましょうという問題だったと思うんですが、いや違います、 IT 部署は今本社に入っていて、その IT 部門が出ていってそこが開くから、今違うとこを借りてやっている、なんかセールスリポートを作る部門、それをそこに移動させましょうっていう、その問題です。なんで本社の2階も IT 部署だということでしょうか。内容をよく読めてなくてすいません。なので今本社の2階に IT 部署が入っている、だけど IT コンサルタントたちはそこを近々出ていくっていう、そんな流れになってます。132番さん、もう一つは戸田氏さんは不動産のお客さん、もうあと1問はさっきも言いましたけど、そのミーティングタイムですね。137番、遠眼鏡さん、本日は福岡市の九州産業大で受験しました。JR 鹿児島線が事故で1時間ほど止まり、私を含め北九州市から会場に向かう受験生は難儀しました。私は会場の最寄り駅に12時25分に到着、他の受験生5人ほどと会場までダッシュしました。若い大学生風の受験者にアラフォー50代の私はたちまち置いていかれ、会場に到着してもぜいぜい呼吸もままならなかったです。 席の前も後ろもガラガラでした。 JR 運休のせいだと思います。35のフォームでパート5の中でコピー機の紙が足りなくなったら追加で紙を入れなさいという問題文、どうも分からずアドなんとかで答えはもう選びました。間違えたような気がします。神崎先生のフォームにこの問題は終わりでしたでしょうか。合ってますよ。アドモーで、まあ、アドモーペーパーの意味で、まあ、ペーパーが省略されているような形だったんですが、お疲れ様でした、ね、事故で交通機関が止まったらしょうがないですよね。そういう時はなんかあれしてくれるのかな、対応どうなんでしょうね。だってそんなあの受験申し込み者の5割以上が来れてない状態で試験始まるのもなんですよね。138番、男性が洗濯機の前でにんまりしながら女性もののランジェリーを畳んでいる。そんなのあったんだ。マイナーメジャーはなかったですね。139番、112番さんのおっしゃっていたヘッドホンの中から一番良いものを選ぶ問題はスパーブな音でしたっけと説明してあるものを選んだんですが、吉田製のやつですよね。まあ日本のメーカーですかね。ベースとトレブル両方とも、ベースバスっていうのかな、バスとトレブル両方とも、よく出てるっていうやつがあれです、はい。141番さん、メジャーとマイナーって何ですかっていう質問ですけど、あのですね、トイック今日全国的にトイックを行われてるんですが、フォームが2種類ありまして、まあ、今日のだとあの 4JIC34 っていうのと 4JIC35 っていうの2種類あって、まあ、34の方をメジャー、35の方をマイナーというふうに、それはまあオフィシャルな名前じゃなくて我々の何て言いますか、トイック愛好家たちの間で言ってるだけなんですけど、調べ方は2種類ありまして、あの受験会場着いた時にあの回答用紙 A 面が上になってるんですけど、回答用紙 A 面の色っていうか線とか文字とかがピンクだったらメジャーです。でそこが薄緑だったらマイナーです。でまあメジャーフォームの方が若干マイナーフォームより数が多いんで受験生が多いってことになってますが、なんか最近どうもあんまり差がないんで、まあ人数的に同じぐらいの割合になってきてるような感じなんですけどね。一応まだ便宜的にですね、そっちのピンクの方のをメジャー、緑の方をマイナーって呼んでます。で番号が若い方がメジャー、番号が大きい方、がマイナーです。ああそう、その番号はどこで見れるかっていうと、フォーム番号なんですが、テストの問題冊子、テストのブックレットが来ると表紙の左上に受験番号と名前書きますよね、あのブックレットの方で、その左上に名前と受験番号を書くんですけど、その右側、なんでまあ冊子表紙の右上あたりに TOEIC フォームって書いてあって、その後ろに、まあ、今日のだと 4JIC34 って書いてあるやつと TOEIC フォーム 4JIC35 って書いてある2種類のフォームがあって、まあ、問題が中身が違います、4割ぐらい被ってるんですけど6割は違う問題です。142番さん、読解特急5購入させていただきました。読解特急を制作されるときは設問だけでなく筋立ても過去の本紙に似せて制作されるのでしょうか。ねあんまり最近はやってないのかな。初めの読解特急1の時は結構似た筋立てにしてたんですけど、何個かは多分似た筋立てですけど、まああとはあれも参考にしてます。
まあ、公式問題集とか、韓国で出ている、ETS 本とかも参考にして、まああのまるきり同じにすると著作権の問題があるんで、まあちょっとこういうアイデア使えるなっていうのを、まあ、使うぐらいですけど、うん、筋立てはね、まあ、トピックとかねはあれですけど、筋立てはそんなに同じに似てるってほどじゃないと思います。143番、主食はうどんさん。パート3は、公式問題集と傾向が違っていたようですね。今後このような問題集と異なるパターンの問題に対してどうやって勉強していけばよいでしょうか。いい質問ですね。なんで、まあ、ちょっと、もうちょっと広い勉強といいますか、なんだろう、公式問題集はまあ基本なんですけど、それとちょっと傾向が違うのが来たら対応できないっていうのはやっぱり狭い勉強してるからなんですね。公式問題集だけやってるからなんで、もうちょっと公式問題集とか TOEIC 本とか離れて、例えばなんか普通の、まあ今ネットでいろいろ YouTube とかで聞けますよね、ディスカッション番組聞くとか、まあ英語の、そうですね、映画見たりドラマ見たりするとか、ちょっとそういう TOEIC に固執しないで TOEIC から一歩離れたあの会話なりトークなり聞く練習してれば、まあ公式問題集と異なるパターンが来ても対応できるんじゃないですか。リスニングの問題なんで、リスニング力があれば聞き取れて理解できます、理解できるんで。 TOEIC の公式問題集と同じパターンだったら聞けるけど、それとちょっとでもずれてるとダメっていうのと、やっぱりなんていうか狭いですよね、聞き取りできる範囲、守備範囲っていうか、なんでまあちょっとそれをから離れたなんか聞き取り練習するっていうのが必要じゃないですかね。144番さん、確か去年の12月のフォームって一つじゃなかったでしょうか。それを考えたら少ないのかも。去年一つでしたっけ、なんか一回三つあった時もあったけどな、あれって8月12月じゃなかったっけ、はい、143番、皆さん問題覚えてすごいです。146番さん、ヘッドフォン一番安いやつがファッショナブルで良いですか。はい、合ってます。147番、明日起こるのはパレードがあるとかかなとか、ああそんなのもあったね、パート、あれそれパート4かな、パート4で、パレードだっけ、なんか道交通情報のありましたよね。149番さん、今回初めてラジオを聞かせていただいております。毎回TOEIC受験のため終了後ラジオ放送していただきお疲れ様です。とても親切なラジオ放送、本当にありがとうございます。ところで私も2つ質問させてください。パート3の造園業者が出てくる会話で、週末に造園作業を希望する理由を問う問題、パート4のアパートの家賃支払いに関するトークで変更になった点を問う問題で迷いました。どのように回答されたか覚えておられるんでしょうか。あ、造園の問題はね、週末に希望する問題はクライエントが来るから、それがインタラプトされるのが嫌だから、週末だったらクライエント来ないんでっていう、そんな話だったと思いますね。アパートの、ね、家賃は契約が1年契約になるのかな、契約期間が変わる、最低でも1年契約じゃないとダメみたいな、なんかレングスオブコントラクトだっけ、レングスオブコントラクト、なんかそういう、そこら、そのあたりが変わるっていう話だったと思います。はい、お聞きいただきありがとうございます。150番さん、パート7の最初の方の設問がいつもより難しかった気がします。ダブルパッセージもシングルパッセージもです。気のせいでしょうか。 うん、そうシングルパッセージ一番初めの問題短くて2問だったのはいいんですけど、問題自体はねちょっとトリッキーだったな。あの店が閉まるっていうんで、オリジナルロケーションが閉まるって言って、なんでオリジナルだからそこが初めの店みたいなんです、うん、ちょっと1問目からなんかあれあれっていう感じだったんで、公式問題集とかだとダブルあシングルパッセージ初めのセットの1問目って一番優しいっていうのが多いパターンで、まあ、実際の本番のトイックでもそういう回が多いんですが、今回153番からあれって感じでちょっと苦しかったです。151番、巨人頑張れさん、アスク出版から出たデルモシモット600円ってのはいいですか、韓国のハッカーズですか、うん、まあ、ちょっとこの問題自体は見てないんですけど、まあ、韓国のハッカーズなんで信用できると思います、まあ、ちょっと本番より難しいと思うんですけど、デルモシ600問の方見てるんですか、まあ、もし巨人頑張れさんもうすでに900点前後お持ちだったらちょうどいいと思います。152番さん、今年久しぶりに、TOEIC 受験しています。昔と比べて難しくなったパートってどこになりますか。私はパート7が難しくなったと感じ、全文を読まないと解けない問題が増えたと思うのですが、神崎先生はどう思われますか。そうですね、昔と比べて、昔って言ってもどのぐらい昔かにもよるんですけど、3年前ぐらいからだったら同じぐらいの同じような感じだと思いますけど、そうですね、まあ旧TOEIC または新TOEIC始まった直後と比べたらパート7も難しくなってますね。153番さん、今神崎さんのやつで語彙力をつけるためにはウーゴのやつ、それと次の同じやつの後に新しいやつ出てますか。あ、ね、私の本で語彙力はおすすめは新TOEIC テストデルジュンで学ぶボキャブラリー990っていう、講談社から出てるやつなんですが、それがおすすめです。154番、すみません神崎先生、パート7のクリティカルの言い換えを聞き逃してしまいました、もう一度お願いします。Important です。155番さん、123番、予算範囲内ですよ、 B がベッドがついていなくて D がついているとか、うん、そうファーニッシュとアンファーニッシュと一個だけね、アンファーニッシュっていうのがあったんで、ね、はい、レンタル物件のような問題大好きですそうです、実用的ですよ、ね、150 157番さん、恵子先生が TOEIC 講師を辞めるようですが、なぜでしょうか。アメリカに行くからじゃないですかね。連絡取られましたか。いや、取ってないですね。158番、前に独り言くんが隣にいましたが、自家でうるせえと威嚇したら透明人間のように静かに静かになりましたすげえ、これあれラビットさんみたいな、ラビットさんもなんかそういう感じで、言ってましたけどね、はい、159番さん、115番さん、女性ものかどうかは知らんが、フォーディングの後に洋服とは言っていたので多分 OK、 ビュッフェも合ってる、ビュッフェがテーブルの上に準備されてるんでしたね、芝生を走ってるわけでもないのでスーツケースを引いている人が正解かと。160番、答え、駅から近くて便利な場所はどうやって見つけましたか。それは条件として、地下鉄の駅から、近いとこっていう条件っていうのがメールの方に書いてあって、でその条件に合う物件をピックアップしましたっていうふうに言ってるんで、まあそれを満たしてるってことは駅から近くて便利な場所っていうような、ことになります。161番、いつも先生の本で学習させていただいております、ありがとうございます。一つご提案ですが、私はパート5の誤報問題が弱く整理できていません、 TOEIC に特化した誤報問題数を制作していただけませんでしょうか。他の著者の特級シリーズもそうですが、一つの設問で複数の誤報が解説されていることがほとんどだと思います。問題を通して覚えたいので、5選択肢の解説に含まれている使われ方は繰り返し問題を解くとどうしても正解になる単語のようには覚えられない、5選択肢のものも別の問題として掲載していただきたいので、選択肢は 他の問題とそっくりで構いません。正解問題として覚えるのが一番忘れにくいと思います。できれば専門程度いかがでしょうか。キングフレアハマーさんのプラチナでも誤報として覚えるには使いにくいです、ご検討よろしくお願いします。誤報問題っていうのはどういう問題のことを言ってるのかな。誤報ってあれですか、 Both A and B とか間 AOB とかそういう問題ですか、ね、それとももっとイデアム的なこと言ってらっしゃるんでしょうか。実はねパート5の問題集作ろうかなと思ってるんですけど、すごいタイミングいいですね。誤報に特化じゃなくて、まあ、全部入れる、文法問題語彙問題、もう入れた、まあ、なんていうか、まあ、ドリル的な、問題は作ろうと思っています。誤報問題って例えばどういう問題ですかね。誤報問題、エッセンスのでいう誤報問題っていうのは、例えば今日のトイック出てなんだったら、そうだと構文とか、あ、それは構文問題か、 Both A&B、 Either A or B とか誤報って呼んでるんですけどね。ボキャブラリーの問題のこと、語彙問題もまあ用法、その単語の用法、例えば今日のだとコンシスト、文意味的にはコンシストでもいいんだけどオブがないからだねとか、そういう問題ありましたけど、そういう問題のことを言ってらっしゃるんでしょうね。162番さん、部屋を引っ越す際にクリーニングしないとレンタルディポジットを、フォーフィットされますという文脈だったと思いますので、フォーフィットが正解かと、オリジナルではなくてオペレーショナルの派生語でしたね。オペレーショナル、こっちはねオペレーショナルが正解の問題あります。私これは私も会いました。Having been operational since last November, 分子興奮の処理と考え、去年11月の創業以来という意味で、オペレーショナル選びましたが、自信ありません。あれ、こっちはね、メジャーの方は、オペレーショナルの後ろ、確か空欄、名詞だったんだよね。オペレーショナル since last December、いいんじゃないですか。Having beenオペレーショナルシンスノーベンバーの、 あの省略と分子構文の省略と考えていいと思います。パート5とパート6の神崎先生の最新の対策本を教えてください。ああ、いやパート5 and 6対策本作ってないんですが、来年あたりパート5の特急シリーズのパート5ドリルみたいなの作りたいなと思ってちょっと今検討中です。164番、鎌田猫さん、パート5があまりよくできなかった気がします。900点オーバーを狙っているのですが、毎回32から35問から上がりません。何かアドバイスください。読解特急、あ、読解特急じゃない、文法特急1、2やるといいんじゃないですかね。165番、神崎先生は今の大学講師とエッセンスのトイックコース時代と比べて収入はかなり違いますか。収入はかなり違いますね。エッセンスは私パートタイムだったんで、そんな本当ビビたるもんですよ。立ち入ったりするんで申し訳ありません。あと本の印税は大きいですから。本の印税は去年はデルゴがすごい売れたんで、まあデルゴの印税は大きかったですね。今年はあんま売れてないんで、今年は多分教える仕事からの収入のが多いです。駅から近くて便利な場所ってノット問題でしたか。ページの右に質問がありました。いや、ノット問題じゃないです。 167番、IT 部門を移動させた問題はリサイクルだったと思うんですが、1回リサイクルした問題が再びリサイクルされることはありますか。私の知ってる限りではないですけど、もしかしたら今後あるかもしれません。168番、神崎先生こんばんは、TOEIC お疲れ様でした、自分は今回受けてないのですがラジオ聞いてます、ありがとうございます。お願いしたいことがあるんですが、先月の TBR で二郎さんに AK1 級の問題の感想を質問したんですが、受験したこともないので今度受けますとおっしゃっていましたが、次の英検は1月末で、次に二郎さんが TBR に出ると思われる1月半ばに間に合わないので、二郎さんに英検の問題は英検のホームページで過去3回の問題が見られると伝えていただけないでしょうか。ずずしいことをお願いして申し訳ないのですが、ネイティブの二郎さんの英検1級の感想、特に語彙を聞きたいので、よろしくお願いします。じゃあその TBR 次、お願いしますっていう打ち合わせのメールの時に、書くようにします。169番、タトさん、いつも聞いています。メジャーパート2、何々はプットオフの辺と覚えられます。何々はプットオフ、延期された、覚えてないですね。覚えてないですね。170番、 SW の S の神崎先生の対策本教えてください。いや、対策本はないです。神崎先生が本をお出しでなければおすすめなやつはあるでしょうか。まあ、あの公式は鉄板なんで、まあ、公式は買おうとして、あとね、研究者から出てるの、私の友人の、上原さんと横川さんとトニーが書いた、研究者のやつが、なんて言ったかな、頂上
制覇、ロバート・ヒルキさんが表紙に大きく出てるやつなんですけど、頂上トイック SW、頂上制覇 TOEIC スピーキングライティングテスト、これだ。リンクじゃあ貼っときますんで、これいいんじゃないですかね。みんな、あの上原さん、横川さん、トニー、みんな、あの実際 SW 受けて作ってますんで、信用できると思います。171番、 A さん、メジャーとマイナーどうして2種類の問題が作られるようになったのでしょうか。いや、ね、謎なんですよね。何かを調べようとしてると思うんですが、違う問題で同じ問題を、共通問題を仕込んでおいて、そっちのマイナーのグループとメジャーグループの何かを比べてると思うんですが、謎です。172番、マイナーからリサイクルはされないのでしょうか。されません。これって著しく不利になりませんか。いや、あの、まあ、毎回受けてる人は珍しいんで、もちろんメジャーにあたってそれリサイクルされるのって、まあ、昔は1年後とか1年1ヶ月後2ヶ月後にリサイクルされるんですが、最近周期が変わってきてるんで、まあ、毎回受けてたらね、それ有利不利あるかもしれないけど、普通の人って1年に 1,2 回しか受けないんで、です、うん、まあね、あと、まあ、覚えてるか覚えてないかっていうのもあると思うんですけど、うん、まあ不利といえば不利ですけど、まあね、1年前にやった問題覚えてるかってですけどね、覚えてる人は覚えてますけど、覚えてない人は覚えてないんでね。そうですね、はい。173番、今日は受験回収、受験票 B を回収後、
A もしまえと言われたので、 A でシールを切る技が使えず、回答用紙で切る、技を得得しました。神崎先生はどうやって青シールを切ってますか？私指でビリビリビリってやってますあ、そうなんだ。受験票 B、 あ、受験票 A しまえって言われたんだ。私のとこは別に言われませんでした。みんな出してました。174番、今回はいつもより簡単でしたか？平均点は上がりますか？いや、私難しかったと思うんですけどね、下がるんじゃないかなっていう気がします。175番、日本の公式問題集の音声が一問一問の設問ごとでないので、使い勝手が悪いと思っています。何か良い方法はありませんか？あのトラック割りがってことですかね。あのね、公式問題集1にはトラック割り全然なくて、パートごとのトラック割りだったんですよ。今は前より比べたら細かくなってる。ボリューム3になってからもうちょっと細かくなるようになって、でもね、ボリューム3もね、パート3パート4のディレクションと初めの会話、初めのトーク一緒だったんですけど、4からディレクションはディレクションだけで分かれるようになったんで、ちょっと便利になりましたね。それもオーディオ、CD プレイヤーで使おうとするとちょっと巻き戻しとか難しいんですけど、パソコンで再生するとすごい細かい調整、iTunes とかで使ってやればできるんで、そういうやり方でやってみたらどうでしょうか。176番さん、先ほどの35フォーム132ですが、こんな感じの文でした。アパートから出ていくときにきれいにしておかない人は失禁を何々なので、4フィートが正解です。おそらくもう一問は何々スインスラスノーベンバーカンマイスビートカンマ以下は完全な文でしたね。選択肢はオペレーショナルオペレーション2オペレートとあと一つでした。設問箇所は S が同一だったので、私は分子根部のビーイングの省略と判断しオペレーショナルを選びましたが、こっちの問題は全く自信がありません。これだけで判断するのは難しいのですが、神崎先生オペレーショナルは可能性ありますか？オペレーショナルっていいんじゃないですかね。オペレーショナルセンスラースのメンバー、いい気がします。はい。177番、私も芝光さん、劇場のボランティア過去やっていた人たちにタイムテーブルを送る、2時間前に来てくれ、何編ですのですが、こんな問題ありましたね。ありました。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。178番、131番さんへの返答で、2つの商品はすでに発送したけど1つはまだよってのになぜウェアラーズは NG なんですか？あれ文頭が空欄だからね、文頭にウェアラーズは来ないですね。あと2つの商品が発送したでも切れちゃってて、でもう一つはこっちのはまだですよっていうのはなんで、ウェアラーズはもしウェアラーズ使うんだったら切らないで、はじめこっちは送りましたカンマウェアラーズこっちはアンナベイラブルですみたいだったら OK ですけど、あれ切れちゃってるからウェアラーズはダメです。で、アンフォーチュナトリーだと意味的にすごく合う、この2つはもう送りました、でも残念ながらそっちはアンナベイラブルですっていう風になってますね。146番、それって一番上のヘッドホンですか？あ、スタイリッシュのやつね。スタイリッシュのやつは一番上のヘッドホンです。ヘッドホンの名前が書いてありましたよね。はい。180番、ドクターの待ち時間に本読みが正しいですか？最後の説問、そう、迷うとしたらなんか部屋を増やすみたいなのあったんですけど、部屋増やしてもドクター一人だからね、その待ち時間が減るわけじゃないんで、待ち時間退屈だからテレビ置いたりなんか読む雑誌、用意してくれたらありがたいですみたいなこと言ってたんで、なんかリーディングマテリアル用意するっていうのが正解です。
181番特急シリーズ最高さん、再度お願いします。コンデンセンドがあった問題、ユルビグラッティユディールの後半は仮定法で if が、省略させており過去形になっているということですか、お願いします。コンデンスの問題はちょっと覚えてないんですが、 You'll be glad you did っていうのは感覚としては、まあ、これからやることなんで You did っていうのはちょっと変なんですが、You'll be glad してる時点から見たら、その喜んでる時点で見たらもうそれはやり終わってることなんで、You did っていうふうに言って、別にこれ仮定法ではないと思う。仮定法だったら you would be ですね、なんで仮定法じゃなくて、なんだろうな、両方とも be glad っていうのと、その言われてるサジェストされることをやるっていうのは両方とも未来のことなんで、 did を使う、未来のこと言ってるのに did を使うっていうのはすごく変な感じすると思うんですが、そのグラッドしてる時点から見たらもうそれをし終わってて、それで喜んでるっていう意味なんで過去形になってると思います、まあそういう言い回しなんでね、はい。182番さん、11月も、SP の最初の問題が難しかったと思います。あ、そうかもしれないですね。182番、ノベルのイタリーみたいなやつの1問目の答え何でしたか。間違いの選択肢は US で有名とありました。これもしかしたらマイナーですかね。私の方はイタリーはなかったと思います。184番さん、トーイック放浪人さん、公式問題終了。135番、アキさん、パート4でこんな問題あったような、話してる人はラジオで交通情報を言う人、あった、新しい橋が完成した、混むので交通機関利用、合ってます、これ3問合ってます。186番、トーマメガネさん、187で JR の運休について投稿いたしました。私はギリギリ間に合いましたが、終了時に、隣の部屋は試験中ですので静かにしてくださいとアナウンスありました。あ、きっと駆け込んできた人たちを救済したのだと思います。トイック委員会も良いことありますね、でも私は間に合うために、ダッシュして損したと思いました。そうそうそう、遅刻部屋ってあるんですよ。さ、まだ今でもあるのかな。ちょっとね、まあ、1,2 分だったらおまけしてくれるんですけど、まあ、前だったら10分ぐらいまでだったらおまけしてくれるんですけど、それを超えてきた人別部屋受験っていう制度といいますか、今はどうなっちゃったのかな、最近変わったのでちょっと分かんないんですけど、私も別部屋事件2回ぐらいしたことありますけど、遅刻部屋みたいな、で今回その、会場も、まあ、あまりにも多かったんで、まあ、そこ の, 人たちを救済するために特別処置してくださったんですよね、もちろん運営委員会の方も受験者は大事なんで、受験者に、まあ、お金払って申し込んでもらってますからね、でせっかく申し込んできてお金払ってもらって申し込んできた人、電車の遅れで受けられないっていうのはすごくなんか運営側としても多分なんていうか嫌なことっていうか避けたいことだと思うんですよ。なんで、まあ、そういう救済処置はしてくださると思います。TBR は神崎先生一人で初期の頃に戻った感じで本来の味わいがあると思います。 ありがとうございます。本音を言いますといろいろ回答を聞きたいですが、やはり初期の TBR の味わいに勝るものはないです。今日は JR の運休で、受けれないと途中諦めかけましたが、点数はどうであれ受けて TBR を聞くぞと会場までダッシュして間に合ってよかったです。 ありがとうございます。 TBR のことを、そのような状況で思い出していただいて非常に光栄です。ありがとうございます。187番、C34 番さん、パート7の最初の問題、私も同じ印象です。何度も読んだ割にどの選択肢を選んだか、覚えていません、はい。 88番パチンコさん、パート7の家を借りるメールと物件の問題ですが、メールはジュライに書かれていたと記憶しています。いや、メールはね、ジュン、書かれていたのはジュンです。なのでリストの上の8月からのレンタル開始は問題ないと考え、他の認識ポイントを探した結果、探しているアパートメントで一軒家ではないことが判明しているから、予算範囲かつ数付きアパートメントのものを正解と選びましたが、間違いでしょうか。あのね、メールの日付は順でした、なんで、うん、オーガストだ、ジュライから借りれるのじゃないとダメだったんですよね、はい。189番、公式問題集以外でおすすめの申し分ありますか、できれば3セット入ってるので。さっきのあれ出てたデルモシ600もいいんじゃないですかね。ちょっと難しめですけど、まあ、あとはね、いろいろ、何、トリプル模試とか、ジャパンタイムズのトリプル模試とか、あと、アルクの究極の模試とか、花田さんの、超リアル模試、それはコスモピアから出してますけど、あと、私も一応監修したやつ5件から、1000、解いて、覚える専門模試だっけな、なんか、そういったタイトルもありますので、まあ、どれがいいんでしょうね。まあ公式問題集に比べるとガクって落ちるんで、どれも、公式問題集も5冊全部やりましたか、もしやったならあれで、デルモシかな、というか一冊おすすめするとしたら、はい。191番、バス停から近い物件と本部にあって、設問はトランスってのを選ぶので正解でしょうか。はい、正解です。トランスポーテーションですよね、はい。シングルの最初の方の問題で、シングルの最初じゃなくて、シングルの最初の方だっけ、ちょっとそれ覚えてないですね。リスニングって1回聞き逃したらアウトですか。まあ1回しか流れないんで、そうですね、顕微鏡検とか英検とかだと2回聞けるところもあるんですけど、はい。193番、いつも聞いています、ありがとうございます。今日の公開テストはいつ頃に IP として登場するのでしょうか。 4,5 年後だと思います。あ、でもね、 IP も公開テストって年に10回ありますよね。でも IP テストって年に7回かな、6回とか7回なんで、まあ、もしかしたら今日のは IP にはならない可能性もあります。あ、で、しかもフォーム2つあるからね。そうか、10回あってフォーム2つずつだから全部で20種類あるんですけど、20種類のうちで IP として使われるのは6個か7個、なんで、まあ、ほとんど IP にならないやつの方が多いですね。194番さん、フィルアウトコンプリートリーが正解です。195番、誤報問題ってコロケーションのことでは、ああそうですか、コロケーションの問題ね。コロケーションはまあ、コロケーションはまあ、コロケーション覚えるしかないですからね、問題解くっていうのは。196番、34のメジャーです。パート1で女性が開いたアンブレラを持ってる写真で、ホールディングとフォールディングで、A を選択しましたが、音が逆だったでしょうか。アンブレラを持ってる写真なんかあったっけ。アンブレラを持ってる写真覚えてないな。ホールディング、女性が開いたアンブレラ、なんかちょっとすいません覚えてないんですけど、どっちかな。194番、アシスタンス選ぶ問題ありましたよね、アシスタンス。198番さん、神崎先生は花田塾やスメル塾みたいな神崎塾やる予定ありませんか。まあ、ちょっと考えたんですけど、なんかちょっと大変そうだからやめました。年 2,3 回とかで構わないので、都内でやりませんか。私行きますよ、ありがとうございます。あれやりますよ。神崎塾じゃないんですけど、エッセンスイングリッシュスクールで、3月21日かな、3月のあの連休の時に、初心者向けの、
まあ、対象500点から650点ぐらいの人なんですが、初心者向け統一1日講座やりますので、もしよろしかったらお越しください。199番さんはこれはアシスタンスウェルカムとありましたね。インパクトアフタービフォーソーダットニアステイコンペンセーションサーテンリーレレベントアベラブル、なんかみんなあったような気がするな。プロパティーズディダクティッドインディペンドリーオー、その辺みんなありました。200番トイカ101さん、私には特に女性もののランジェリーには見えませんでした。柔軟剤がよく効いていてふかふかそうだなと思いましたが、それよりもホールディングの間違いの選択肢には常連であるフォーディングがついに正解としてスポットライトを浴びたことに感激しました。あ、フォーディングが正解だったんだ。今までフォーディングが正解であったことはありました。あー、そっか、フォーディングが正解だったのあんまりないんだな。そうですね、はい、あんまりないと思います。あんまりというか記憶にないです。201番 IWGP さん、パート5でチャレンジングかチャレンジングリーで迷ったのとエクスリームかフェーバブリーで迷った問題がありました。それぞれどちらが正解ですか？チャレンジング正解で、チャレンジングハイクだったかな、後ろが名詞なんでチャレンジング ING の方の形容詞です。あとエクストリームリークオリファイドだっけな、エクストリームリー正解でしたね。202番さん、 IT 部門を移転させた問題はダブルパッセージ SP ですか、ダブルパッセージですね、どの辺にありましたか、解いてないのかな、記憶ないです。ダブルパッセージで、あれあれ、メール、両方ともメールなんだけど、コスト、こういう風にしたら、コストを減らすことができますっていう、なんか提案をしてるので、上司かなんかに、こうやったらコストカッティングになりますよって、コストカッティングだけじゃなくて、まあ、なんていうの、仕事の効率的にもいいですよ、一石二鳥ですみたいな提案をしていて、それを受けた方が、ああ、それじゃいいんだね、もうちょっと詳しく調べて、プレゼン、マネージメントチームでの前でプレゼンやってくれとか言ってる、そんな問題でした。204番さん、さっき PC の前でラジオ、やっと PC の前でラジオ聞きます。今回もやっていただいてありがとうございます。さて、フォーム 4JIC34 名古屋受験でしたが、コンディションは悪くなかったです。斜め後ろからリスニングの途中からカスカサっていうマークする音がかすかに聞こえ、それはそれで気に障りました。パート1 at one way walk toward で迷いましたが A だったんですか。 A ですね、はい。リスニングの選択肢は会話の言葉の言い換えまとめたものが多かったように思いました。またリーディングの問題の内容が面白くて楽しかったです。特にビジネスで成功するサーベイは実生活に役立てたいと思いながら解いてました。最後に129から200はリサイクル、かもしれないですね。そのビジネスで成功する話は私も読んでて面白かったです。205番 A 子さん、会場の決定はどのように決まるのでしょうか。千代田区駿河台の明治大学に近くに住んでいます。その時近くの神田ベルサールも会場だったのに、実際は私に当てられた会場は白金台の明治学院大学でした。近くに会場があるのにどうしてこうも遠いところにアサインされるのでしょうか。今回も豊洲でした。申し込む時期にもよるんじゃないですかね。早く申し込むと近くで申し込み受けさせてくれるんじゃないかな。でそこがほらいっぱいになっちゃうと徐々に遠くになるっていうか、そういうやり方もしかしたらしてるのかもしれません。はい。206番副詞が多すぎて覚えられません。マイナーとメジャーで点数の差があるって本当ですか。点数の差っていうか難易度の差があるんで、でそれで不公平がないようになんか調整してるんじゃないですかね。はい。小さい方のフォーム番号がリサイクルされて大きな方のフォーム番号がリサイクルされないってどこからの情報ですか。正直言ってあまり信憑性がないと思うんですけど、 や、まあ、みんな言ってるんで、どこからの情報っていうか、まあ、トイックを何回も何回も繰り返して受けてる人たちが言ってる情報です。208番、韓国公式実践模試はすごいですよね。何がすごいかと言いますと、回答の根拠となるパラフレーズが設問前に載っているということです。パート7を解く上でここまでパラフレーズにこだわって勉強したことは今までありません。ほとんどの方はこの本を最大限に使う倒してはいないと思います。まあ、公式実践模試はなかなか普通の人は使わないんで、日本で売ってない本なんで、なかなか韓国の本を取り寄せてやるっていうのはごくごく限られた人たちなんで、そうですね、パラフレーズがされてるですね。209番、175番さん、 MP3 とかを空白時間で分割するソフトを使うといいです。210番さん、近くでビニール袋の音とか聞こえますが、爪を切ってる人が近くにいますか？211番ジラさん、173番、私も最初から、載っている受験番号カードで切っています。机に載ってる受験番、机に最初から載っている受験番号カードで切っています。よく切れますよ。私も以前 TBR で知りました。212番、こうやってみんなでああだこうやでやっている TOEIC の後の時間が楽しいですよね。はい、ありがとうございます。213番、神崎先生と二郎さんのラジオのファンです。いつもありがとうございます。990までいけるか分かりませんが、いけるとこまで頑張っていきます。頑張ってください。214番、newly housed っていうのでしたよね。215番さん、巨人頑張れさん、リサイクル問題に関してですが、メジャーからはリサイクルされて、マイナーからはリサイクルされないということですが、同じ回のメジャーとマイナーには4割共通問題があるので、共通問題ではない6割のメジャー問題がリサイクルされる可能性があるということですか？まさにその通りです。で、共通問題の4割っていうのはリサイクル問題です。過去のメジャーの問題に出た、リサイクルされてる問題はメジャーフォームとマイナーフォーム両方入ってる。で、共通問題でない6割のメジャーのフォームの6割の問題からリサイクルがされるってことです。また韓国のTOEICもリサイクル問題はあるのですか？韓国はないそうです。韓国はね、問題の再現する人の精度がもう半端ないんで、リサイクルやるともうみんなリサイクル問題分かっちゃうから、なんかリサイクルが成り立たないってことですね。はい。216番、トイックと全然関係ない質問で恐縮ですが、独身でいらっしゃいますか？私は昔結婚してたんですけど、今は、離婚したんで今は独身です。ご結婚のご予定はありません。もし独身であれば、TOEIC を通じて学生とご結婚とかいかがでしょうか？大変申し訳ございません。縁がありましたら、結婚もしたいとは思ってるんですけど、なかなか難しいですね。217番、家庭法未来で主婦から始まる問題はどれが正しかったですか？文頭に主婦があったんだけど、なんか動詞を選ぶ問題でしたよね。218番、医者のやつって医者が見てくるより時間っていうのが、ランク一つ下がってたとこに記されていて、それで医者について何が言えるかみたいな問題で、もっと見る時間を増やせみたいな回答をしたんですけど、間違いですか？医者について何か言えるのは、説明をよくしてくれた、なんか分かりやすい説明をしてくれたみたいなのです。
パート7のドクターの問題、ドクターについて問われている、設問の回答は患者によく設問したといった選択肢を選んだ気がします。あ、それが正解です。220番 TBR は何の省略です、何の略ですか、TOEIC Blitz Radio の略です。221番メジャーパート2の最後から2番目ぐらいの問題で Yes, I will show you to fitting room みたいな問題がありました。あー、なんかあったかな、うん、あのこれ買いますか、それともなんかあの調整しますかみたいな、あの調整じゃない、買いますかそれとも、何試着しますかみたいな、なので、Yes, please、I will show じゃなくてフィティングルームに連れてってくださいみたいなのなかったっけ。大問題は Yes, no で答えられないと思うんですが、続き問題がマッチしまいた、そうそうそうそうですよ、まさにその通りで、ちょっとあれと思ったんですけど、うん、大問題だったんだけどイエスで答えてた、のが正解だったと思います。あ、 A にしちゃったんだ。質問文と A の内容は覚えてないので三段しにくいと思うのですが、一般的に O の問題をイエス No で答えるのは誤りというのは正しいでしょうか、よろしくお願いします。 Would you like coffee or tea? Yes, pleaseティーもありですよね。 Would you like coffee or tea だったらコーヒーにしますかティーにしますかだと Yes ので答えられないんですけど、コーヒーかティーか何かそういったもの欲しいですか、 Would you like coffee or tea? Yes, please、で、いいんで、O が入ってても Yes ので答えることは可能です。でもね、あれはね、さっき今日のはね、うん、もうちょっと複雑で、確か初めのがこれ買いますかそれともこれ買いますか、ちょっとそこでなんか一泊呼吸を置いてたのかな、またはフィッティングルーム、あ、または試着してみますかで、そっちの試着しますかの方の質問に対してイエスみたいな、のが入って答えてるっていう、そんなパターンでしたよね。まあ、そういった意味ではちょっとひねってる問題です。222番さん、イタリー、US、UK で有名なやつはマイナスのみですかね。あ、マイナスのみ、そういえばマイナス選ぶ、あ、マイナスな、プラスって選ぶのパート5だったの、あ、マイナか、マイナスじゃないか、マイナのみですかね、うん、メジャーなかったと思う。2問目の設問の答えで少なくとも1冊以上本を出しているがあるやつです。ああ、あった、それ本の話じゃん、本の話で、え、イタリー、UK、US とかなかったっけ、間違いの選択肢で警察のインスペクターに戻ったというのはある、うん、そう、1冊以上本を出してるっていうのはエラー問題ありましたよ。書評でなんかディテクティブストーリーでダイヤモンドが盗まれてっていう話ですね。223番さん、すいません、 TBR とはこの番組のことでよろしいでしょうか。はい、この番組です。神崎先生、お疲れの折り越して、お疲れの折りこうして解説くださりありがとうございます。いえいえ、お聞きいただきありがとうございます。227番筑紫さん、9月から毎月公開テストを受けているのですが、パート1で毎回同じ黒人女性が出てきます。先月は植物に水をやっていて、今月はこちらに対して体の側面を向けていました。来月も出ると思いますか。どうなんでしょうね、うん、こっちはなかったですね、黒人の方は。223番さん、191番バス停の問題で、レンタルアパートメントの問題でしょうか。Holding, folding の発音をお願いします。H の方からいきますね。Holding, F の方、folding。まあちょっとなんか発音のサイトとか見ると詳しく解説してあると思いますので、ちょっと調べてみてください。227番さん、エクストリームリーかフェイバリブリーか、エクストリームリーが正解なんですね。どうしてフェイバリブリーではいけないんでしょうか。 フェイバラブリークオリファイドってなんかちょっと変なんですよね。まあどうしていけないというか意味が合わない、っていうのが理由ですかね。フェイバラブリーは、まあ、好ましいっていう意味で、クオリファイは適性がある、好ましく適性があるって、まあちょっと変かな、とても適性がある、って感じですかね、はい。228番さん、リーディングがどんなに勉強しても250点ぐらいしか取れないのですが、どのように勉強すればよいでしょうか。単語だと思います。単語できないとリーディングできないから、多分単語を覚えるのがいいと思いますね。公式問題集、特にボリューム4は難しくてチャレンジしてもらえるのです。まずは単語からやってください。229番さん、初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうしてもラジオは聞きません。皆様どのようにして聞いていらっしゃいますか。はい、230番、水の音が聞こえています。どのような場所にいますか。いや、アパートにいます。さっき水道を使ってたんで水の音がしてたと思います。231番、パート5初めの方で Place the order って正解ですか。はい、正解です。また Welcomed, Impact, Independently, Deducted, Certainly が正解の他の選択肢は何でしたか。覚えてません。232番さん、寒くなってきたからトイレ体質が多かったですが大丈夫ですとか。いや、私は大丈夫です。233番、 iTunes ならスペースキーを押せば再生停止ができるので楽ですよ。あ、そうなんだ。再生スペースを押すとできるんですね。初めて知りました。ありがとうございます。234番さん、私も千葉県で毎回TOEICを受験しているんですが、神崎先生を見かけたら声かけてみですか。ぜひぜひ、声かけてください。試験後お茶行くとかことは可能ですか。まあお茶ぐらいでしたら、ラジオがあって、まあ、その前にブログ更新したりするんであんまり時間は取れないんですけど、まあ 2,30 分ぐらい、お茶飲むぐらいでしたら大丈夫なんでお声をかけください。235番さん、タトさん、2213へ、メジャーの最後から2番目の問題ですが、買うか試着するかでは、ニーダーウィルアイが正解では。マジでニーダーウィルアイ正解なんだ。買うか試着するかで、私イエス。フィッティングルームはどこですかみたいなのを選んだような気がしたけどな。ニーダーウィルアイって初めが否定じゃないとダメですよ。I won't buy, I will not. 例えば一人の人が I will not buy this camera とか I will not go to the party って言って、次の人が Neither will I って言ったら私も、行きませんっていうような意味になりますけど、Neither will I はちょっとあの文脈だと合わないと思います。236番さん、マイナーのパート1で男性が洗濯機のそばで衣服を畳んでいたという問題がありました。女性の下着を畳んでいるという書き込みがあり、なるほどと思いましたが、私は確かアナウンスは乾いている衣服を畳んでいるだったと思いますが、洗濯機から出したばかりなのに乾いているの嘘と一瞬迷いました。パート1の写真を見るといろいろ妄想してしまい混乱するので、今では目の前の1枚しか見ないようにしています。今日のマイナーのパート1では、おじいさんが買い物カゴをしている写真、おばあさんがやはり買い物カゴの押し手を引いている写真が出ましたが、ああいうものを見ると関係ない運搬用猫車はないのかと気になってしまい集中できませんでした。パート1の写真はひょっとしたら遠くの景色が答えではあらぬ妄想を読んで困ります。洗濯機から出したばかりなのに乾いてるって、これちょっと文化が絡んでると思うんですけど、大概ねアメリカって乾燥機使うんですよ。なんで洗濯機で乾燥機かけてそのままもう乾かしちゃうから、洗濯機のあるところで畳んでる衣服って大概乾いてるんですよね。237番、イタリーではなくオーストラリアだと思います。オーストラリア UK で、あと US でベストセラーになったみたいな、そういう本の書評の話、書評っていうか
初評価の話ですね。238番、パート7で起業家の問題で調査する団体はどの層を調査しましたかみたいな答え出る、どれですか。答えはね、あのビジネスで年間何億ドルか何百ドルか以上売れてるもの、ワンミリオンダラーズ以上売れ上げのある会社の経営者みたいな。パート1のプラスはサラリーがこれだけもらってプラスボーナスがいくらかっていう、なんかそういう意味のベースサラリープラスなんとかっていう、なんかお金の話してる問題でした。239番、今まで選択疑問文でイエスノーを選ぶ問題ありましたか。これまでの対策本ではあまり見たことないのですが、多分ね、森哲ちゃんのねパート1、2対策の2作目の方ではねあったんじゃないかな、はい。240番、明日もお仕事ですか。 お疲れ様です、ありがとうございます。241番、私も、218番の方と同じ回答をしました。その問題、最後の問題だと思いますが、待ち時間について何がインプルーブできるかという問題でなく、ドクター自体がもっとインプルーブできることはという問題だったと思います。患者がアンケート欄でドクターの専門が分かりやすかったというのに高い評価をつけていましたが、コメントを書くところでドクターと患者の時間をもっと増やしてほしい的なことを書いてあったと思います。なのでドクターが診察する時間を増やすという選択肢を選んだのですが、間違いでしょうか。あのね、2問別の問題があって、最後の問題はどういうふうに何がインプルーブできるかで、それより1個の問題がドクターについて言えることはみたいので、ドクターについて言えることは彼女の説明は分かりやすかった。でインプルーブする方は何リーディングマテリアルを置く、っていうのようなだったとのだと思います。成功者のリサーチの問題、ノットのやつはどれが正しかったですか。クリエイティブであるっていうのがなかったですね、なかったんで、まあそれが答えです。243番、ミステリーの本の問題ですが、リアルな人のこと、かつて警察官だった探偵を答えに選びましたが間違いですか。お世話かけます。リアルだった人っていうのは本の著者のことを聞いていて、本の著者は2冊以上、まあ、2冊以上じゃなくて、まあ、1冊以上か、その今本とそれの他にまだ書いてるっていうのが答えの問題がありましたね。かつて警察官だった人っていうのは本の登場人物です。で質問はその著者のことを聞いてたはずです。244万、ガスの火をつける音とテーブルに食器を置く音が聞こえました。もうすぐお食事ですか。いや、食事はもう済ませてるんですけど、今ちょっとお茶を入れてるところです。245万、たびたびすいません、これはやってはいけない問題集、参考書がありましたら教えていただくと嬉しいです。まあ、やっちゃいけないってことはないと思うんですけど、まあ統一関係変なものが多いんでね、まあ、公式問題集だったら外れないんで、うん、公式ETS って書いてあるやつは大丈夫だと思います。249番、ああ私引っかかったな、私も O で尋ねられてニーダーの選択肢を設問を選択しました。247番さん、メジャーかマイナーかは一つの教室では統一されてますか。一つの教室では統一されてます、はい、そうしないとリスニングが同じ問題できなくなっちゃうんで、多分一つの会場、教室ごとじゃなくてその会場全部一緒のはずです。248番、今回のメジャーはリスニングが難しくリーディングが簡単なような気がしました。あ、そうですね、私も同じ意見です。パート5の最後の問題はオンビハーフを含むものが正解でしょうか。いや、サブスケン2です。またパート5の You will be が正解です、はい。149番さん、パート5でマニュファクチャラーなんとかで itself って答えありましたか。マニュファクチャラー itself、 プ プラス品種は何で、マニュファクチュラー、これもしかしてマイナーかもしれない、マニュファクチュラー、あ、プラスは品種は前置詞じゃないの、ちょっと待ってくださいね、調べてみます、多分前置詞だと思いますけど、あ、それあれデルモにも出てたな、プラス、名詞接続詞形容詞他動詞前置詞いろいろありますけど、あれ出てたのはあの前置詞かな、うん、後ろ名詞だったんで、はい、前置詞だと思います。あ、もう9時だな、そろそろ終わりにしますね。251番さん、パート3の造園業者が出てくる会話では、週末に造園作業を希望する理由は友人とパーティーでしたでしょうか。違います。パート4のアパートの家賃支払いに関するトークで変更になった点は期間じゃないかな。はい、253番、すいませんが、ニーダーウィルアイは代名詞としての用法です。例えばどちらの本も私は面白くない、Neither book is interesting などと思います。 Neither book is interesting、 そうなんだ。 Neither will I っていうとなんか、Me neither の意味かなと思って、わかんない、もしかしたらそれが正解かもしれないですけど、私はそれは選ばなかったですけど、はい、プラスの他の選択肢を覚えてたら教えてください。なんだっけな、覚えてないな。228番、聞こえしました、アンコールお願いします。228番、あー、リーディングね、単語を覚えてください。TOEIC の品質単語を覚えるっていう、のが基本ですね、はい。255番、森田先生のパート1特急の2作目が話題に出ましたが、あいにくパート1しかやってませんでした。この本再現性が高いのでしょうか。パート1に似た問題がよく出る、再現性高いんじゃないですかね。256番、受験後自分のスコアが30日間もわからないまま悶々とした日々を送らなきゃいけないのが辛いです。オンラインで申し込みすると3週間できますので、まあちょっと10日ほどですが短くなります。プラスの他の選択肢を覚えてたら教えてください。すいません、覚えてないです。あと医者の問題は医者自体が改善できることなので、診察時間を増やすことでは、診察時間を増やすっていう選択肢はありましたっけ。あのなんか診察する部屋、エグザミネーションルームを増やすっていうのはあったんですけど、最後の問題、私はそれは選んでないです。258番、北部からやるやつはブリッジで正解ですか。北部からやるやつブリッジ、北部からやるやつブリッジ、ちょっとすいません、北部からやるやつあったかな、ちょっとすいません、覚えてないですね。242番さんの書き込みにもありました、サーベイシングルパッセージも最後に焦って突起塗り絵ました、まぐれで正解しました。確か C でした。ロックスっぽい読まずに読みましたが、初めてまぐれで当たりました。もう点数はどうでもいいです、はい。157、開業医なので病院自体を改善できる、161番、設問はメディカルケアをインプルーブするにはでした。そうでしたっけ？一つはね、その医者について言えること。で、医者について言えることは、彼女の説明は分かりやすいっていう。で、もう一個はメディカルケア。 メディカルクリニックをインプルーブするみたいな。
いや、私迷ったのはエグザミネーションルームを増やすっていうのと、あとはリーディングマテリアルを置くっていうので、で改善点、そのアンケートで出てたのは待ち時間が長かったっていうのが批判されてるとこで、もう一つはその待ち時間何もすることなかったんで、テレビとかマガジンとかあった方がいいですよっていうことがあって、で待ち時間はエキザミネーションルーム増やしても医者の数増やさないと改善なんないんで、エキザミネーションルーム自体増やしたからってただその部屋で待ってるだけになっちゃうんでダメかなと思って、でマガジンのことは書いてあったから、マガジン、まあリーディングマテリアルっていうふうに言い換えられてましたけど、リーディングマテリアルを私は選びました。263番、設問でドクターと書かれていたけど、あれは、診療所自体の改善ですかね。診療所自体の改善じゃないのかな、ドクターが、ちょっと設問をよく覚えてないんですけど、はい、あれどこだっけ今、162番とかちょっとパート7のダブルパッセージね、家を借りる問題の最後の問題で不動産の客っていう答えありましたか。ありました、今日のテストがオンラインで見れるのはいつなんだろう。今度年末入るからちょっとずれるのかな。普通は3週間後なんですが、年末年始挟んでしまうんでちょっとずれる、年明けになっちゃうのかな。そっか、だからやっぱ30日後ぐらいになっちゃうのかな。問題集英検を持ち帰るのに通しはどうしてダメなんですかね。それはリサイクル問題があるからじゃないですかね。メディカルケア最後の2問目の設問、ドクター診療所自体人ではない最後の設問、最後の設問ちょっと、メディカルケア最後から2問目の設問、最後の設問、167番さん、今日のトイックリスニングのパート1でまあまあまた開いてるおばさんの写真出てきて、なんやんねんこれってなったのは自分だけですか。あ、そんなのあったんだ。メジャーはなかったですね。丁寧にありがとうございました、来年もラジオ楽しみにしてます。トーフルはどのぐらい取れそうですか。トーフル一応目標 IBT100 点、とりあえず100点取って、その後ちょっと、まあ、対策って言いますか準備して、今回はまあ準備しないで受けて、その次はちゃんと準備して110点、来年の2月に110点超えを目指してます。医者の問題は去年の12月のリサイクル。あ、そうですか。北部からやるやつ、最初に北部から着手する、最初に着手するのがブリッジみたいなのを選択肢にあるやつです。大学歴史的なアーキテクチャの問題、マルタのかな、はい、じゃあそろそろこの辺で、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。はい、メディカルプラクティスをインプルーブするだと思います。メディカルプラクティスで診療所の意味があるので神崎先生ので正しいですよ。 ありがとうございます。274番、タイプがありまして以下書き直します。メディカルケア最後の設問、30分以上見てくれたドクター最後の設問、マガジン読むの確認でした、すいません。はい、ありがとうございます。じゃあ今日は、このぐらいにします。皆さんお疲れ様でした。今年最後のトイプでしたけど、来年もまた1月からありますんで、1月12日かな、私も受けますんで、また、ラジオやりますんで、よろしかったらお聞きください。では終わります。ありがとうございました。